ました。
はい、
はい、ということで、はい、カルチャー日記脱出計画、本日が2025年の、12月25日ということでね、まあクリスマス当日で、ございます。どうも山田です。そして今日はは
い、
どなたですか？
一週間ぶりの金内です。
あ、どうもです、こんにちは。
竹木です。どうも。
どうです、どうですかクリスマスは。
いやー、俺なんだっけな、クリスマスについて言うことがあった気がしたんだけど。
マジっすか。
昨日サイゼリア行きましたけど。
あ、俺もね、昨日サイゼリア行った。
いや、サイゼリアは常に行ってるんで別に。
はい。
だからってわけじゃないけど、なんかちょっと空いてましたね。
そう、でもなんかさ、普段なんかなんちゃってカンツォーネみたいな流れてるじゃないですか。なんちゃってなんかマジカンツォーネ。
いや、あれガチカンツォーネで。
ガスカンツォーネか。カンツォーネ流れてるじゃないですか。昨日、僕、吉祥寺の、サンロードの外れにあるサイゼリア、招き猫の上にあるサイゼリアに。
ディスクユニオンの近くのところ。
あ、そうに行ったんですけど、なんかクリスマスソング流れてたね。あんま知ってるクリスマスソング流れなかったんだけど、なんかベルの音とさ、まあなんかクリスマスソングに使われる楽器あるじゃないですか。
何
なんか、シャンシャンシャンシャンみたいなとかさ。
鈴
とか。なんか、うん、そういう楽器の、
ハープシーコードとか、
うん、音がすごいする曲が、もう基本的にずっと流れてましたね。
確かにサイゼリアって毎回店内 BGM 同じだもんね。
そう。なんかさ、今さ、サイゼリアで最近、多分季節限定で出てるんだから、ボネってわかる？
わかんない。
なんかボネっていうチョコ味のプリンがあるんだけど。
あ、あれね。特別なメニューがあるやつね。
ボネめっちゃうまいね。
俺アレルギーで食えないから。
あ、すいません。
ちょっとね。
ごめんなさい。
すいません。だから、俺アレルギーで食えないにもかかわらずサイゼリア行きまくりですからね。
そうだよ。だってさ、なんか結構、だってチーズじゃん、あそこ。うん。
いや、俺だから本当に延べメニュー数12個ぐらいしか食えるもんないけど、
はい、
それを食いに行ってる。
何食べてるんですか、サイゼ。
まず、チキンのサラダを、
はい、
今さ、サイゼリアってさ、QR コード注文じゃないですか。
あ、うん、そうですね。うん。
なんか、なんか、あれでやってほしいってなんかわかっていうのは分かってるけど、うん、酢で注文するとドレッシングがかかってきちゃって。
ああ、なるほどね。
ドレッシングがアレルギーなんですよ。
はいはいはい。
だから本当になんかこう席に案内された瞬間で、すいません、ドレッシングなしで頼みたいんですけどつって店員のハンディで注文してもらって、
うんうん、
でその後食うのはチキンのなんだっけ、
辛味チキン。
辛味チキンもたまに食べるけど、はいはい、プレート乗ってる500円のやつ。
ああ、はいはいはいはいはい。
グリル、
チキンのグリル、あれ美味しいよね。
美味しい。 あと、その次に一番よく取れるのは、シナモンフォッカチオ。
ああ、はい、ああ、いいですね。
が俺の中でも三種の神器っていうか。
なるほどね。あ、でもなんかすごい、でなんかフォッカチオは別にするとなんか一周回ってめちゃくちゃなんかトレーニングしてる人の頼むメニュー。
こっちボディービルダー見てる時にさ、なんか、はい、俺がサイゼリアでやる時はちょっと考えたもん。
でもなんかデートで行く店がね、サイゼリアだったらみたいな。
サイゼリアっぽいよね。いや、あれ結構、オールタイムベストシーンに入るぐらい。
いやー、マジで、あそこきつかったね。きつかったの最高。
ちょっとこの後話すけど。
最高なんだけどさ。
最高。いや、もう、俺あんなになんか映画館で興奮したの久しぶりだったかもしれない。
いや、マジで。だからなんかもう、
最高すぎて。
デートをさ、キリアンが OK された時点でさ、うん、あ、もうろくなことになんないなっていうのは、ずっと、思ってて、いやなんか、もう正直なんか、つつもたせとかさ、なんか呼ばれてった先で笑い物にされるとか、そういう感じかなとか思ったらさ、なんか、割とその、ちょっと斜め上を行く、すごい悲しい展開でしたね、なんか。
うん。
はぁ。
やっぱアメリカ人ってなんか多少なんか、とりあえずデートはしてあげるみたいな文化はやっぱあるのかな？
どうなんだろう。いや、でもだってあれさ、普通にパパにも行ってきたわって言ってるから、結構ガチだったんじゃないあれ。
ああ、そうか。まあだからヘイリー・ベネット演じる彼女もそんなパッとした生活してないから、
うん、
なんか慣れてないけど、こんな誘われるってなんてことなかなかないから、とりあえず行ってみようかなっていう、やっぱそういう、相手が誰だったにせよ浮き足立ってはいたんだろうね。
あと、真摯な感じはすごいしたんじゃないあそこの。
うん。うん、そこがまた悲しいっていう。
ねえ、いやー、そうなんですよ。うん。いや、でもなんかやっぱ結構、ブチギレる、なんか、こう、うん、ある種のブチギレる人ってやっぱさ、普段は割とこう、真摯っていう感じあるからね、なんかね。
はい、
うん、紳士っていうかなんか礼儀正しかったりするみたいな感じっていうかさ、うん、っていうね。そう、まあでもまあくしくもお互いサイゼリアで そうで、ぼ、あ、ちょっとなんか、竹木さん食えないのに、ちょっとボネの話するの申し訳ないですけど、あの、ボネマジでね、めっちゃうまいよ。てか、なんか、サイゼのデザート、やっぱなんか、一時期よりうまくなってるのか、俺が食ってなかっただけなのか、そんなに食ってなかったのかわかんないんだけど、まず、ティラミスは、ちょっと前までなんか、ティラミスアイスだったのよ。なんか、ほぼ、凍った状態のティラミスが出てきて、なんか、それをアイスみたいな感じで食べてたんだけど、最近普通にティラミスになって、これがめっちゃうまいのとね、ボネがやばいね。なんかボネ、チョコレートプリンみたいな感じなのかなって思って食べると、多分想像の5倍ぐらい濃厚な、で、ちょっと多分ちょっとね、お酒も入ってるような味で、あの、めちゃくちゃ大人の味なんですよ。で、夜だとちょっと、あんま俺ね、夜最近コーヒー飲むとね、普通に寝れないってちょっとおっさんみたいなことになってるので、なんか僕最近3時以降コーヒー飲まないようにしてるんですけど、
お、3時早
っ。ボネは、あれはね、コーヒーと一緒に食べるとね、
あ、
めっちゃうまいですね。てか、多分、あと、あれは、ブランデーなんですよ、多分あれは。あの、お酒と一緒に食べると美味しいやつでね、あ、まあ、あと、まあ、サイズだったらね、多分赤ワインでもいいと思うんですけど、
うん、
あれ、酒と一緒に食うとね、やばいっすね。本当に。
いいっすね。なんか一人で行くとき、サイズで酒飲まないから。
この
間なんか、あの、なんだっけ、なんか忘年会みたいなのがあって、
はいはいはい、
西海がなんかどこも空いてないから、なんかサイで行ってみようって、うん、
最高じゃないですか。
終点、ま、終点、閉店までの1時間、
うん、
サイで好き放題やったんだけど、1人1500円とかでしたから。いや、
サイズってそうなんですよ。マジで。
てかさ、なんか日本に残されたさ、なんかその、もう最終防衛ラインって感じ。
いや、マジでそう思う、なんか。
どこで食事してもさ、なんか牛丼屋とか行ってもさ、1000円とか言うにするじゃん。
う
ん、
いや、だからもう、俺の中で結構この話していけば、花丸うどんが、なんかもう、その気軽に入れなくなったのが、なんかもうちょっとこう、日本経済の終わりを感じさせる。
え、花丸うどんって気軽に入れなくなったの？
だってなんか、多分今、普通にぶっかけの中とか頼もうとすると、500円、600円ぐらいするから。
俺ね、花丸うどんね、なんかうどんがいらないから、
はいはい、
あの、おでんを買って、
はいはい、
おでんの汁を、たくさん入れて、はいはい、ここになんか揚げ物入れて、おでんと揚げ物で食ってる。
あ、まあ、それだったらまだいけるかな。でも結局なんかさ、うどん、基本食べたいで行くとさ、でも基本うどん食べるじゃないですか。竹木さんが。
もう、うどんは食わずに。
で、なんか、やっぱ、うどんがなんかもうベースで500円以上は基本するようになる。だいたい中で食べると500円ぐらいになっちゃうのよ。でさ、
はい、
花丸ってなんか小すごい少ないんだけど、中になるとなんか急に満足感ある量になるからさ、まあ、だいたい中頼むわけ。で、中頼むとさ、でもなんかやっぱ酢うどんだけだとなって思うから天ぷら1個ぐらい頼むじゃん。
うん。
そうすると700円ぐらいいくからね、今ね。
あ、もうそんなするんだ。
で、ゲソ天とかにしちゃったらもう800円ぐらいいっちゃうからさ。
ああ。
もうちょっとさ、かつてのなんかその貧乏飯代表だった花丸うどんはもう消えましたね、
はいはい、本当に。あのなんか揚げ物1個無料パスとか、
あ、そう、まあ、ガンガン使ってましたね。なんかてなんかさ、今思うと新卒で入った会社とかさ、別にそんなになんかなんだろう、給料すっげえバカみたいに安いみたいな会社ではなかったはずなのにさ、なんか学生気分が抜けてなかったからさ、マジで学生の時と同じさ、花丸うどんかけ中に天ぷら定期券で天ぷら乗っけて食うみたいな感じ、その全部300円で完結する昼飯を延々と食ってたらさ、なんか、すごかったね、なんか、今思うと。うん、そう。まあ思うんですけど、そう、なんかそれを思うとやっぱ、サイゼリアのね、なんかやっぱこうさ、サイゼリアでさ、え、高っってなったこと一回もないもんね。
ね。
うん。
あ、サイゼリアでもだから、あの、あれが減ってってる。あの、調味料系が、
あ、そうね。
なんか徐々に
吸
い取られていって。
粉チーズがかけ放題じゃなくなったもんね。
そうです、そう。あと、あの、辛いフレーク
が。あ、フレークね、あれ。そう、あれをね、うん、あの、本当で言ったらあれをね、アラビアータにかけてめっちゃ食いたいんですけど、
うん、
あとあれですね。やっぱあの、でも、あの、オリーブオイルがなくなったらマジで終わりだと思う。
ああ、そうね。だオリーブオイルはあれなんか、出汁口のところが、なんかちょっと、出汁に少量ずつしか出ないようになってて、無駄遣いを防ぐようになってる。
でもあれはね、いい、結局。なんか、オリーブオイル何使うかっていうとさ、やっぱ、あの、基本俺ピザにやっぱかけて食うのよ、オリーブオイル。
もう。
出すぎちゃうとね、なんか、嫌なんで、なんか今のちょっとずつかけられるみたいなのがね、一枚こう、ワンピースに、ちょっとこう、垂らして食べるとね、これがうまいですね、マジでね。
ああ。
マジで。
でもサイゼリアさ、今さ、なんかあの、店舗によってさ、はい、あの、辛いさ、ソースがさ、
あ、あるね。ホットソース。
ボトルのやつになってるか、小分けのやつの
店舗
あるじゃん。あの、小分けのやつのところの店舗嫌だね。
でさ、あれ、ホットソースってあれ何に使うの？何かけてます？
え、俺なんかあらゆるものにかけてる。
あ、マジで？
なんか、ペペロンチーノとか。
ああ、そういうことか。
まあ、それこそチキンにもかけるし。
ああ。 なんかあの辛いフレークの時は結構パスタにかけて食べてたんだけどさ、
うん、
だから液体になってからなんかね、前ちょっとね使い方があんま分かんなくて、そう。
あ、本当に。
まああと岩塩だよね。あの
最後。あ、岩塩、ね、かけますね。
ああ、そうなんですよね。そう。なんかね、でもやっぱサイゼはいいね、本当にね、マジで。
うん。
なんかやっぱ
あと。サイゼなんかあの、
うん、
ドリンクバー頼まなくても炭酸水は飲んでいいらしくて。
あ、マジで？え、そんなある？
そう。だからなんか、いや、なるべくドリンクバー頼みたいけど、なんかあの、ちょっとケチ知りたいときは、うん、なんか、炭酸水だけでいってる。
なるほどね。
うん。
いや、でもやっぱね、サイゼ、まあ、お酒飲む場合だと、やっぱデカンタの台を頼めばね、
はいはいはい。
もう、大体のことが足りるよね。
そうね。
うん。そう。いや、なんか。
もっとね、なんかファミレス飲みって、さらにさらに広がっていいはずなのに。
いや、でもなんか、甘込んでほしくないな、なんか。
ああ、まあそうね。うん、確かに。
昨日さ、飯食ってたら隣になんかさ、女子高生6人組みたいなのが来て、で、なんかプレゼント交換始めて、なんかめちゃくちゃ嬉しかった、なんか嬉しかった、なんかすごいいいものを見てんだって思った。マジで。
あ、吉祥寺のあそこでね。
そう。あそこめっちゃ高校生来んのよ。てかさ、2階が招き猫で3階がサイゼってさ、まあ高校生来るじゃないですか。
はいはいはい。
そう。なんか。
俺この間さ、あのサイゼリア早稲田店行ったんだけど、
はいはい、
あの行ったことある？
え、ない、早稲田ないわ。
なんか早稲田駅のあのさ、なんかなんつったんだろう、地下鉄上がって出たところ、なんつったんだろう、神社があるとこあるじゃん。
はいはいはいはい。
神社の Y 字路を左の方にちょっと進んでいって、うん、50メートルぐらい進んだところにあるんだけど、
うん、
あの想像のね5倍ぐらいでかい店内の。
あ、マジっすか？
うん。なんか店入って、うん、左の方に通されたの。
はいはい。
そこで座ってて、なんかあのトイレ行こうと思って、てか、一緒に行った、何、一緒に映画作ってるクバちゃんって人と一緒に行って、映画打ち合わせで、
うん。
で、なんかその、トイレから帰ってきたら、トイレが信じられないぐらいこの店でかいですよって言って、こんなことあるわけないだろって言って、なんか、ちょっと行ってみてくださいって言うから、なんか、またまたって言って、なんかこの、入り口入って左の方のブロックに、まあもう、普通のサイゼリアのなんか 70% ぐらい、俺らの知ってるサイゼリアの 70% ぐらいのなんかこう、キャパはあるんだけど、この、店入って左側に行った時に、なんかこの、なんて言ったの、見える範囲だと、そのもう 70% のキャッパが、なんて言ったんだろうな、あの、入り口の真ん中を入って左にワンブロック、右にワンブロックみたいな、
うん、
そういう工程かと思ったら、右のワンブロックのさらに奥に5ブロックぐらいあるの、なんかこの、かけることの。で、その最奥にトイレがあって。
それだから空間をさ、なんか、
うん、
なんか無駄遣いじゃない。
いや、でもなんか、いや、だから、どういう敷地になってんだろうね。すげえ歪な建物だな、みたいな。
まあ、元の建物がなんかあんのかね。
うん。なんか、あとやっぱ、早稲田だから、大学生とかいっぱい来るってこと
だね。まあ、そりゃそうだろうね。
うん。
うん、いや、でもやっぱ、サイゼってさ、なんか、安いけどさ、なんかやっぱ一応その、イタリアっていう感じはさ、うん、なんかこう、コンセプトとしてやっぱ守ってるからさ、なんかどんなに安く飲んでてもさ、なんかその、なんだろう、こう、貧しい気持ちにならないのがいいよね。
確かに。
あ、でも昨日めっちゃ良かったのが、なんか隣が、なんかその女子高生、なんか仲良し6人組みたいなのが、なんかプレゼント交換してて、その隣がなんかね、老夫婦みたいなのが、まあクリスマスしてたんだけど、なんか老夫婦めっちゃ良くて、なんか、最初、なんか多分デカめのなんかサラダみたいなの頼んで、サラダと、なんかなんかね、ちょっとした肉みたいなの頼んで、なんか二人で、なんかワインを、ボトルのやつをね、飲みながら、なんか途中からパスタと、なんかハンバーグそれぞれ頼んだセットを、用意したから、シェアするものとなんかメインのディナーはそれぞれ頼んだ状態で、なんかめっちゃワインを飲んでて、なんかすっげー幸せそうだった、なんか。
いいな。
そう。
てかなんかファミレスってなんか豊かだよね。
いや、でもね、いや、ファミレスが豊かなんじゃなくて、
うん、
いや俺はなんかサイゼとロイヤルホストはめっちゃ豊かだなって思うんだけど。
まあまあね。
今やっぱ
まあだからそうなんで、都心すぎないファミレスは豊かっていうか。
いやとなんかさ、結構、まあ、他にも、でも俺知ってるファミレスって結局さ、ロイホー、サイゼ、ガスト、あとスカイラーク。
スカイラークはグループだよ、今。
あ、じゃあまあまあね、かつて、でもうちのさ、地元がさ、スカイラーク城下町だったからさ、なんかスカイラークガーデンがあったのよ。なん
か、あまたがあとバーミヤンとか。
あ、そうそうそうそうそう。なんかやっぱさ、やっぱ、 サイゼとロイホーは結構コンセプトがしっかりあるじゃないですか。
うん、
サイゼはイタリアだしさ。で、なんか、ロイホーは高級ホテルの朝食じゃないですか、コンセプトが。うん、で、なんかみんな店員さん白いスーツっていうか、ジャケット着てるしさ。うん、でも結構、なんかその、ロイホーでモーニング食べるのと、結構サイゼで酒を飲むっていうのの、なんか結構今、人生における満足度の高さが結構半端じゃなくて。
あ、
そう。なんかね、
今住んでる街でサイゼある？
あ、今住んでる街ないですね。だから今行くとしたら、最寄り吉祥寺のサイゼか、あとなんか、職場の人と五反田のサイゼ行くことがありますね。
おー、うん、五反田にあるのサイゼ。まあ、それあるか。
あと、ラムの串うまいよ、めっちゃ。
あー、あれね、あれめっちゃ食べる。
あの、
高いけどね。
あの、謎のスパイスついてる。
あ、
あれかけてくのうめんだな、あれな。
うん、あれだってね、しゃぶるもあのスパイスだけ。
いや、そう。で、あれとね、ワインをね、やるとね、来るんですよ、これが。
いや、俺の住んでる祖師ヶ谷大倉って、あの、5年前に、5年前かな、うん、5年くらい前に、あの、ココスが潰れてからファミレスが一軒もなくなったの。
あ、ココスってのもあったね。うん。
うん、ほんと終わってるから、この街。だからなんか、うん、わざわざ、なんか、チャリで、なんか15分くらい行かないといけないサイドに行ってる。
あー、なるほどね。うちは今ね、家の裏徒歩3分のところにバーミヤンがあるんですけど、まだ行ってないですね、
あ
ん
まり。ああ、そ
っ
か。
うん。
行ったことある。
バーミヤン行ってないですね、あんまりね、あそこね。
あそこのバーミヤンいいっすよ、
あの人。
ゴールドスタイルっていうか。
1
階が駐車場になってて。
なるほどね。
うん。
なんか。
あと、あれまでしょ、あの、三崎港じゃなくて、なんだっけ、と
か。ああ、うん、調子丸いますね。ファミレスじゃねえけど。
バイク。うん、まあまあ。
そうそうそう。そうなんですよ。
あそこなんかプチロードサイドみたいになってていいよね。
いや、てかまあロードサイドですよ、あんなね、井の頭通り沿いなんてね。もう
OK ストアもあって。
そう、OK いいね。あの、そう、OK いいんすよ、マジで。そう。でもなんか、ちょっとね、やっぱ、クリスマスはやっぱサイ、なんかって、あらゆる食事サイゼでいいよ、なんか、やっぱ。
うん。俺割とそれ地でやってるよ。
うん。って思った。なんか昨日改めて。ですね。はい。
本当にガチクリスマスサイゼしてたってわけか。
うん、
昨日がだから24日だから、そうね。
イブですよ。
クリスマスディナーをサイゼで。
うん。一切、でも俺は昨日クリスマスポイントもう食べなかったね。なんか、あの。
ああ、いや、明日が本番ですよ。明日26じゃん。
はいはい。
あの、チキンが大量に半額で上がってくるから。
マジか。ああ、それ食べなきゃな。
そう。それは狙ってる。
なんか、この間ケンタッキー食べたんですよ、ケンタッキーも。
はいはいはい。
食べたんですよ。なんかケンタッキーさ、なんかその、
うん、
なんか、1年に1回ぐらいしか食べないから、
うん、
なんかもう脳内ってなんかもういくらでも食えるだろうみたいなテンションだったんだけど、なんか4つぐ、なんかね、彼女食べたんだけど、なんか、彼女がなんか、いやなんか食べて 2ピースちょっとぐらいかなとか言ってたんだけど、なんか8ピースのセットと6ピースのセットがあって、
お
でも俺4ぐらい食うかもしんないし、まあ、言ってケンタッキー目の前にしたら食うだろう彼女もと思って、
うん、
なんかその少なくて、あもう1ピースちょっと多いぐらいで買えばよかったねって思うよりは、いやなんか1ピース多いなぐらいの気持ちで食べれた方が絶対いいなと思って、
まあまあまあ
8ピースの買ったんだけど、
うん、
2ピース残っちゃって、
もったいな、俺を呼べよ、
呼ばねえわで、残った2ピースで、なんかあの、今話題のさ、
うん、
あの、ケンタッキー炊き込みご飯やったんですよ。
ん？ケンタッキー何？
炊き込みご飯。
そんな話題なの？
なんか炊飯器に、うん、水と、ちょっと醤油と、塩コショウと、あとケンタッキーフライドチキンを入れて炊いて、で、混ぜると、まあなんかその、衣のスパイスの味と、
ああ、美味しそう。
で、鶏の出汁も出て、なんか、炊き込みご飯になるみたいな、うん、でやったんだけど、まあ、なんかまずくはなかったの、なんか、
うん、
美味しかったんだけど、なんかやっぱケンタッキーまんま食べた方が美味しいな、
ね、もったいないね、ちょっと人見ごくになったわけでしょ、2個分が
2個分、まあでもなんかその、まあまずくはなかった、あで、うん、あ確かにこういう味になるんだみたいな、
なるほど、
失敗作ではなかったけど、なんか大成功って感じでもなかったなみたいな、
俺ケンタッキーなんてあのマジでキッズだからいくらでも食えちゃうんですよ本当に。
で、
それこそなんかあの6個入りとか買ってきて、
うん、
なんかあの2日に分けて食おうって思っても初日に4個食っちゃって、
あ4個で食った、でも俺も4個食った、
なるっていう、
ケンタッキーはやばい、まあね、美味しいよね。
あ、俺でもね、あの、はい、試合からなんかケンタッキーギフトもらって。
マジ？めっちゃいいじゃん。
そう、それがなんかね、年内しか使用できないから、ちょっとあと5日ぐらいからに行かなきゃいけないんです。
うん、逆に昨日サイズ行かないでケンタッキー行けよ。
違うんですよ。これが調べて、はい、あの、まさにあの、クリスマスぐらいに食おうと思って待ってたら、なんか、この、それはなんかあの、チキン2個と、なんかサイド1個のセットみたいな感じ、はいはいはい、なんだけど、多分それが、クリスマスの22から25までは使用できませんみたいな。
ああ、やっぱそうなんだ。
そう。
まあでも確かに、あの、ケンタッキーさ、なんかやっぱ、彼女とケンタッキー食べたのが先週、だクリスマスの前にもうクリスマスしようぜみたいな話になって、
はいはい、
で、ケンタッキー食べたんだけど、なんか、店内にポスターってかカレンダー貼ってあって、もう、うん、なんか時間、分刻みでもうここのチキンは買えませんみたいなのがもう出てて予約で、
はいはい、
あ、そんな勢いなんだと思って
ね。
うん、なんかね、昨今モスチキンとかさ、なんかファミマとかもなんかチキンとか売ってたりするけど、クリスマスやっぱケンタッキーなんだね。
うん、なんか美味しいし、なんかあれってケンタッキーにしかしない味すんじゃん。
そうなんだよね、
うん、
そりゃそうなのよ。
あんなの知りたくなかったよ、俺だって。
なんかさ、
うん、
クリスマスはファミチキみたいなのさ、うん、なんか結構、コンビニで流れてたんだけどさ、ちげえよってすっげえ思った。なんかその、別にただ鶏肉が食いたいわけじゃないんだよね。なんかそのケンタッキーが食いたいんですよ。
うん。
うん、それは思った、なんか。うん、
いや、だから俺明日か明後日ぐらいには、ケンタッキーですよ。
いや、めっちゃ幸せじゃないですか。
楽しみ。うん。
うん、やばいね、
うん、
はい、
ただあの28日って毎月鶏の日でケンタッキー安いから。
あ、そうなんだ。
28日にクーポン使うともなんか損した気になるから、それは避けようと思ってる。
なるほどね。なんかケンタッキーさ、
うん、
なんか多分クリスマスに久しぶりに食べて、そっからちょっとケンタッキージャンキーっていうか、しばらくはまたケンタッキー行こうってなるやつは多分いるよね。
うん、
うん、なんかやっぱ普段行こうと思うとちょっと高いからさ、ケンタッキーって、
うん、
行かないんだけどさ、やっぱ久々食うとうまいんだよね。
いや、そう、
うん、
なるべくね、こういうなんか大企業のも食いたくない。俺最近さ、なんかスタバにさ、うん、スタバって一緒行かないと思ってたの、うん、でも前ふとした時に行っちゃって、そしたらなんかさ、うん、あそこってあの、うん、なんだろう、アレルギーの人間でも食えるよう なんかドーナツとか売ってんの結構。
はいはいはいはい。
なんかそれでなんかこんなうめえもんがこの世にあんのか、しかもいろんな駅にって思って。
なるほどね。
今めっちゃスタバ行くようになっちゃって。
おい、
うん、今日も行ってきましたよ。何にもないのに。
もうあれですね、マジでもうアメリカ人みたいですね、本当に。まあ、サイズはないか、アメリカにサイズはないか、うん、はい、といったとこで、
はい、
今日はまあ、なんか直近僕らが見てるボディービルダーとあとシェルビーオックスって映画について喋ろうと思うんですけど、どっちからいきます？は
い、どうだろうね。まあ俺全然もうボディービルダーの方がネットよ。
ああ、まあそれは
10ゼロぐらいであるけど、
うん、僕もそうですね。どうせ最初にサクッとシェルビーオックスにするか、なんか最後になんかこうクールダウン的にシェルビーオックスの話をするか。
シェルビーオックスはなんか全然なんか見たんだけど全然覚えてないんだよね、なんか印象に残んなすぎて。
ああ、てかシェルビーオックス見に行った時劇場で会いましたよね。
あ、そうだそうだ、うん、あったね。
そう、あの、
会いました会いました。
新宿ピカデリーで、
うん、
そう、あ
の、見間違いかと思ったも一瞬。
そうなんですよね。ちょっと先にじゃあちょっとシェルビーオックスの話を、うん、しますかね、はい、そう、まあシェルビーオックスっていうのがホラー映画でね、
はい、
ちょっとあらすじを出そうかな。シェルビーオックスっていうのが、なんかでもなんだろう、結構自主っぽいホラー映画っていうかね、これ映画 .com からですけど、シェルビーオックス、廃墟の街で失踪した妹の行方を追う女性が一本のビデオとテープを手がかりに事件の謎を紐解いていく姿を描いたホラー映画。オハイオ州の廃墟と化した街シェルビーオックスで人気ホラー実況チャンネルパラノーマルパラノイドのメンバーであるライリー・ブレナンが忽然と姿を消した。事件が未解決のまま12年が過ぎたある日、ライリーの行方を探し続けてきた、姉ミアの元に失踪の瞬間を捉えた一本のビデオテープが届く。映像を手がかりに真相を追うミアは事件の、ま、事件と町の過去にまつわる恐ろしい真実にたどり着くというやつなんですけど、てかやっぱこれあらすじとね予告編見る分にはめちゃくちゃ面白い、そうだったんですよ。でなんか あと開始15分ぐらいが、なんか一応フェイクドキュメンタリーテイストで進んでて、
うん、
でもそのアメリカのニュース映像と、ニュース映像っぽい映像と、そのこの劇中で、その、あの失踪した妹がやってるパラノーマルパラノイドっていう、なんかその、まあ、要はゾゾゾみたいなことですよね。あの、心霊スポット突撃チャンネルの、その、動画の映像っていうのが、まあ、こうどんどんこう繋いでいって、まあ、事件の全貌を説明するみたいな体になってて、なんかそれでやっぱなんかすごいこう廃墟になった街みたいなのと、そもそもなんかその YouTube チャンネルをやってたミヤっていう、あ、ミヤじゃないや、そのなんだっけ、まあ、失踪した女の人っていうのがちょっと何か霊的なものを敏感に感知しやすい性分だったっぽいみたいなことがちょっと示されつつ、まあなんかその、フェイクドキュメンタリーの映像が続いてって、で、なんかやっぱこう、廃墟になった街っていうのが、まあまずめっちゃ上がるじゃん。
そうね。
で、まあそこには刑務所と、あとまあなんか、街の
ちっちゃい遊園地みたいな。
ちっちゃい遊園地があってっていう設定でさ、で、なんかてっきりやっぱその、なんかなんだろう。で、その事件の真相を掘り下げていくと、その、ま、で、さっきの予告ってやつのあらすじにも書いてあったけど、その、街の過去にまつわるすごい怖い話が出てくるみたいなさ、あ、なんかそういう街の歴史系なんだみたいな。
うん。
だと思ってたら、まさかのなんか結構、え、そっちかいみたいな感じで、話が、なんか。
まあだからでもなんか確かに前半めちゃくちゃぶち上がったんだけど、うん、なんか、あのワクワク感って結局なんか、その、ブレアウィッチプロジェクトとフォースカインドなど、なんかそれ、インスパイア系だと思うんだけど、うん、なんか、インスパイア系であるにとどまって、なんか別にそれ以上はいけてないなみたいに正直思っちゃったっていうところがあるっていうか。
で、そこなんか森の中に行ってさ、なんか謎のこう、木の、なんかなんだろう、組み合わせた、こう、呪術的なものが、こう、あるみたいな、なんか森の中に突如現れるとか、あの感じはやっぱめちゃくちゃブレアウィッチだし、まあそもそもなんかその映像制作をしてる人たちが、まあありがちだけどね、最近のホラー映画ね。なんかそれこそさ、清水崇の村シリーズとかだってさ、まあなんか、だいたい YouTuber がとかさ、なんかその調子に乗った高校生がさ、心霊スポット突撃するところから始まってさ、それで失踪してそれをなんか助けに行くとかさ、だからまあなんか、まあ実は結構最近のホラー映画である方ではあるんだけどさ、
でもなんか YouTuber としては結構早い年代にやってたよね。なんか、
あ、そうね、
2008年とかじゃなかったっけな、確か。
うんうんうん、
だってパラノーマルパラノイドって言ってるけどさ、パラノーマルアクティビティ1って出たのってどんぐらいの年じゃなかった？
あ、そうね、
同時期にやったってこと。
いや、なんかだからでもその意味で言うと、なんかすごいそのさ、で海外でのそのなんかそのなんだろう、ネットでのそのホラームーブメントみたいなもののなんかこう質感みたいなのもあったりしてさ、結構なんか前半はね、最初15分ぐらいは結構嫌じゃなかったんだけど、なんかそっからなんかなんだろう、普通にドラマパートに移ってで、やっぱね、やっぱ俺ドラマパートもそこまで悪くなかったんだけど、やっぱその真相みたいなのがちょっと明らかになりかけたあたりからもうで、なんか結構なんかがっかり正体っていうかさ、なんか俺にとって結構がっかりな正体だったわけですよ。なんかお前かいみたいな。しかもさ、まあ、その、ネタバレする、します。ネタバレするんだけど、
はい、
要は、なんか、まあ、その廃墟になった街に、まあ、実は、悪魔、崇拝の、まあ、女性がいて、で、その女性が、まあ、なんか自分の息子、うん、てか、まあ、例えば、その、悪魔の子供を身に宿して出産していて、で、その要はその悪魔の子供が成長する過程っていうのと、成長してまあなんか何か事件を起こして刑務所に入って、で、あと刑務所から出てき、刑務所に入ったタイミング、刑務所で暴動があったタイミング、刑務所から出てきたタイミングみたいなものと、まあ街の、数勢が重なってる、なんかその街が廃墟になっていく流れみたいなものが、その、そいつがなんか、出てきたタイミングで街なくなってないみたいな話になってて、で、かつ、それと、なんかその、実はその、主人公、まあ、その、ミアっていう、お姉さんがその失踪した妹を探すって話なんだけど、で、まあ、失踪した妹 のが実はまあ生まれた時からなんか幻覚を見たりとかしてて、
うん、
でまあなんかその幻覚を見てたタイミングと幻覚を見なくなったタイミングとこの失踪したタイミングみたいなのが全部その悪魔の子供がまあ刑務所に入ったり出てきたりとかっていうタイミングと全部一致してたっていうことがまあ分かってきて、これ実は正体は悪魔だったんじゃないかみたいなんでね。でその事件を追っていくとまあマジでその悪魔のやたらクラッカーを進めてくる、あの、ね、おばさんがいる、その悪魔の家っていうのが出てきて、で、まあ、そこで、まあ、だから、その、さらわれた妹は監禁されて、無理やり、こう、悪魔の子供によって、こう、まあ、レイプされて、まあ、その、次の悪魔の子供を産む、その、まあ、器にされていましたというね。で、そこから、その、妹を救い出そうとするっていう話なんだけど、まあ、実はには、実はさらにそこにもう一ひねりあって、まあ、なんか、最終的にはちょっとこう、実はなんか、こうその怪異の正体を辿っていくと自分のこう家族とかなんか血にもつながる話になってって、うん、まあなんか最終的になんか結論としてはちょっとヘレディタリーみたいななんか祝祭感のないヘレディタリーみたいな感じで終わるみたいな感じだったんですけど、うん、だからやっぱこうさ悪魔って言われた時にさ結構なんかやっぱ馴染みがないからさ、
うん、
なんか悪魔っすかみたいな気持ちになるわけで、しかもなんかでも言ってエクソシストとかさあとなんか、資料館シリーズとかの悪魔の感じとかは別に嫌じゃないというかさ、結構いいなと思うんだけど、やっぱそれなんでいいかっていうとさ、なんか別にしっかり悪魔っぽい、いわゆる悪魔っぽい美女で出てこないっていうかさ、あの、なんか一瞬だけ出てくるとかさ、あるいは特にエクソシストとかそうだけどさ、なんかその、取り憑かれた人っていう体で見せられるから結構それ怖かったりするんだけどさ、今回さ、割となんかその、悪魔のしもべであるさ、ケルベロス軍団とさ、あとあの、まあ、悪魔。あの、うん、羊の頭をした、ヤギか、ヤギの頭をしたさ、うん、男っていうのがさ、結構がっつり出てくるからさ、なんか、ヤギ頭マンが出てきちゃうとさ、なんかもう怖いっていうかさ、ちょっと、
何なんだろうな、
かっこいいな、みたいなさ、
うん、
気持ちになっちゃうからさ、
うん、
なんか、意外となんかどの回が、その後、ヤギ頭マンを見せられてからどんな回が起きてもさ、でもね、ヤギ頭マンがやってんのか、みたいな。あ、なんか、かっこいいな、みたいな。
うん。なんか角があるものってかっこよくなっちゃうどうしても。
そうなんですよね。うん、でも、貞子に角が生えてたらちょっと怖いってかかっこよくなっちゃうしさ。
そうね。
例えばね。うん。敏夫くんも角が生えてたらちょっとかっこよくなっちゃうしさ。
ああ。どうなんだろうね、角が生えた瞬間に、まあでもあれか、あのダニエル・ラドクリフに角が生えるホーンズって映画とかあったけどね。
まあでもほら、あれはなんか結構そのさ、まあ、いわゆるホラーともちょっと違うじゃないですか、あれはなんか。
うん。
そう、なんか、結構その意味でがっかりだったし、なんかね、あと結構なんかこれ、割となんかその、J ホラー的ななんかこう、丁寧ホラー系のやつかと思ったらさ、
うん、
結構ジャンプスケアなのよね。
まあそうね、うん。いやでもあそこのジャンプスケアは逆にありがとうって感じだったけどね。
あ、本当？
こっちかと思ったらこっちから来るし、しかもそれ普通の犬みたいなさ、野犬みたいな。
あ、
監獄のところとかね。
そう。いやなんかさ。
あのまま普通に、何？うまい、うまいっていうかなんかちゃんとびっくりさせてくれるジャンプスケアだなとは思う。
確かにね。なんか、さ、結構怖がりなんですよ。怖がりっていうか、なんかホラー映画見に行くと、割とこうなんか薄めで見たりとか 目をね手でちょっと覆ってその隙間から見るみたいなことを結構するタイプなんですけど、なんかさ、そのなんだろう、ジャンプスケアってさ、なんかだから俺あると結構うわーってびっくりしちゃうんだけど、
そうね、
なんか怖くなかったりするわけ、なんかびっくりするだけで、なんかびっくりするだけでなんか怖くないジャンプスケアってなんかすごいなんか損した気持ちになるっていうか、なんかなんかびっくりしたのにみたいな、これみたいな、なんか痛いだけで気持ちよくないみたいな、
あ、
痛気持ちいいのがいいのに、あ、痛ってだけじゃんみたいな気持ちにすごいなって、なんかそれもなんかうーんって感じでしたね。なんかもっと街を見せてほしかったけど、多分その廃墟の街っていう体にしてるあそこ自体がそんなに広いわけではないんだろうな、おそらくね。
確かに。
うん。
こうね、街をもっとがっつりなんかサイレントヒルぐらい探索してくれたら、もうちょっとね。
でもなんかやっぱさ、多分そのリーマンショック以降ってことなんだと思うけどさ、なんかやっぱその、 アメリカのホラー映画でやっぱその廃墟になっちゃった街ってのは結構出てくるじゃないですか。
うん。
なんかそれは結構、だからそれって、なんかその、要はリーマンショックでさ、そのあれって、あれじゃん、低所得者向けのさ、なんかその、お金が全然持ってない人でも、買えますよっていうさ、一軒家をバンバン作ってさ、で、返せるはずがないのにとりあえず売っちゃってさ、ローン組ませてっていうので、結局それで返せなかったからさ、家だけ残ってさ、その住めなくなっちゃってっていう状態があったから、なんかその、そういう問題になってたわけだけどさ、なんか、その、なんだろうな。で、その結果だから、家はあるけど人がいない街みたいになっちゃってみたいな話じゃん。例えば、だから、その、わかりやすく言えば、その、イットフォローズの主人公たちが住んでる街とかさ、結構それのなりかけっていうかさ、主人公たち。
イットマイルより北に行くとね。
そう。だから、主人公たちが住ん、まあ一応家に住んでるけども、周りの家は結構もう人がいなくなってさ、廃墟化してたりするとかさ、あとあれもそうですよね、ドントブリーズ。
あれもデトロイト
だ。うん、もうそうだったし、あと、あれはデトロイトじゃなかったかもしれないけど、それこそあれですよ、あれ、バーバリアン。
まだごめん、まだ見てないんだ。
ウェポンズの監督の前作のバーバリアンも、やっぱりその、かつてのなんかその芝生がついた一軒家みたいな街っていうのはまあ結局衰退して、まあ産業が、街の産業がなくなったことで衰退しちゃって、もうまあ空き家ばっかになってるんだけど、まあその中にある一軒家、ずっと昔から
一軒だけ住んでる人がいるっていう、
でさ、そこの地下で何が行われてるかみたいな、なんかそういうまあおぞましい話なんだけど、なんかやっぱ結構その2010年代から今に至るやっぱホラー映画、2010年代後半から今に至るそのアメリカのホラー映画の一つの潮流として、やっぱその廃墟になった街ってやっぱすごい日本よりやっぱリアリティを持ってそっ、ある舞台だってだと思うんだけど、なんかすごい生かしきれてないなっていうかさ、結局なんかさ、そのてっきりそういうなんか街にまつわる話だったりとかさ、なんかその結局なんかその、なんだろう、イットフォローズにしてもさ、なんかその、ドントブリーズにしても、バーバリアンにしてもさ、なんかやっぱその、街が貧しくなってしまってるっていうことは、やっぱなんかその、怪異の結構背景にはしっかりあるっていうかさ、
はいはい、そうね。
それこそなんかこう、ドントブリーズとかだとさ、これから貧しくなっていくこの国で生きなければいけないみたいなことだったりとかもさ、この国だったり、この街で生きなければいけないっていうことの話でもあったし、なんかその、ドントブリーズで言うとやっぱその、忘れ、その、まあ、ドントブリーズの地下に行くとあるさ、恐ろしい出来事がある、恐ろしいものがあるじゃないですか。でもあれとかもさ、なんかやっぱすごいこう、かつてのアメリカのその古き良きその芝生の一軒家があってさ、その家の前にその車が止まっててさ、まあそのキャデラックがあってみたいな、なんか、キャデラックってかわかんないけど、まあなんかその車があってさ、っていう、なんかああいう、その、まあステップフォードワイフ的なものっていうかさ、なんかそういう昔ながらのこう、偉大なるアメリカみたいな、なんかそういうこう、
50年代ね。
そう、っていうのってもう、存在しない、廃墟化してるよね、だけどそこにしがみついてる人っていうかさ、としての話でもあったりするし、まあバーバリアンも結構、バーバリアンとか特にそれのきつい話だったりするんだけど、なんかそれで言うとなんかさ、シルビオークスはさ、なんか街のあんまり数勢と関係あるようであんま関係ないというかさ、
そうね、なんか具体的に なんだろう、偶然なのかさ、なんか何かが作用してたのか分かんないけど、その流星となんか一致はしてるってさっきもなんか言ってたけどさ、それがあんま生きてないっていうか、
そうなんだよね、
だし、あとなんかむしろあ、ばあさん偉いなみたいな、なんかこの街でなんか一人だけねずっと同じことやってて、
なんかそれこそさ、なんかあの街で生きていくためには、このはすこの衰退していってしまうこの街で生きていくためには、なんか悪魔と契約せざるを得なかったとかさ、なんかそういうのとかがあればまだあれなんだけどさ、マジで普通になんか、はい、悪魔大好きな、てかまあその、しかもあれだよね、なんかさ、まあちょっとなんかこういうの、高橋よしきさんのさ、サタニストの話とか、ブラックホールでやってるのとか聞いたりしました？
はいはい。
なんかそのさ、サタニストも2種類あるっていうさ、なんかその、まあ、なんか無神論的な意味でのサタニストとさ、
はいはいはい。
なんかその、マジでそのキリスト教の なんか物語の中に登場してくるなんかベルゼブブとか悪魔自体をなんか、
うん、
こう崇拝してるキリスト教とあるみたいなさ、でなんか、
はい、
いわゆるなんかそのチャーチオブサタンみたいなさ、
うん、
なんかいわゆるなんかこう知られてる悪魔崇拝みたいな、なんかそういうなんか偶像的な神を崇拝するってわけじゃなくて、だからそのキリスト教的ななんかその悪魔で、キリスト教的ななんかその価値観とはなんか別で、なんか外にある神を信じるんじゃなくて、なんかこう自分自身についてなんかこう崇拝するっていうかさ、なんか生き方をなんか崇拝するためのなんかこうモチーフとして悪魔があるみたいなさ、
高橋良樹とか、
そうそうそう、
アントン・ラベイがやってたやつでしょ。
そうそうそう、だから、ね、それからするとさ、まあなんか多分そうじゃない方の、
うん、
まあだからカッコ好きのサタニストなわけじゃん、なんか、
はいはい、うん、あのがっつりなんか逆さごぼうせいとか
つけてるみたいな感
じで、
そうそうそうそう、なんでそれをやってんのかもよくわかんないあのさ、
うん、
なんかそれでなんか悪魔でしたみたいな言われると悪魔っすかみたいな気持ちになるし、なんかさ、それこそさ、あそこのおばあさんとかもさ、なんか最初出てきた時なんか暗くて顔が見えないのが家の前に立ってるみたいなところがめっちゃ怖かったんだけど、なんかもう悪魔でしたって言われるとなんか全部がどうでもよくなるっていうかさ。
え、あのおばあさんって実態はあるよね、普通に。
あるあるある。うん。そう。
なんか別に、だから、なんだろう。いや、確かに、その、こう、何ゴーストタウンになっちゃった街に別に悪魔崇拝のばあさん住んでてもいいんだけど、うん、なんかその、普通に山奥とかでもよかったよね。
うん。なんか、ね、家の周りで声がするみたいなさ、うん、あっちの、まあ、だから本当に今回でもファンドフッテージっていうかさ、その失踪した YouTuber たちがまあ録画してた VHS っていうのが出てきて、まあ、そこに何が映ってたかみたいな話でもあるんだけどさ、うん、なんかそこの家の周りでなんかいろんな声がするようになってみたいなとことかは結構めっちゃ良かったんだけど、
いやいいよね、あのなんかさ、あのここになんか映ってるってその部分ズームされるんだけどさ、画質荒すぎてよくわかんないっていうね、
う
んあの感じね。
でもなんかあれとかもさ、なんか正直なんかなんだろう、今年で言うとある近畿地方のある場所についての中のさ、映像の一つで、あの、修学旅行っていうか、なんか林間学校に行った。
ああ、あれ原作では一番好きなシーンだ、俺。
あれもでも結構ちゃんと良かったじゃないですか、映画のやつ。なんかでも、はいはい、あっちの方がなんか割とやっぱこうさ、
なんか。集団パニックのなんかやばさっていうか。
良かったなと思ってて、なんか、と思うとなんかさ、ちょっと
そうね、
あなんか
いやだからなんかそのさ、うん、あのほぼ何も映ってない場所で、うん、なんかその女の人とかが何かに怯えてる姿を映すだけで怖いっていう、うん、なんかまあ発明がさ、
うんうん、
そのブレアウィッチとかであったわけで、
あ、うん、
なんかやっぱそこになんかそれ以上のなんかもう仕組みっていうか、なんだろう、これは怖いよねっていうのがなんか、うん、なんかホラーファン的にはなんかもう分かっちゃってるって節がちょっとやっぱあんの、なんか、
うん、
いつものあれねみたいな感じっていうか、それ以上のなんかギアには行ってないわけじゃん、あれって。
うん、
あ、ブレアウィッチ的なあの恐怖ね、みたいな感じっていうか。うんうんう
ん、あと、ブレアウィッチがなんかやっぱ結構、オリジナルにして思考っていう感じはするよね、なんかね。
そうね。
うん、
ブレアウィッチはやっぱさ、なんかその、結構あれなんかさ、その、なんだろう、子供たちを壁に向けて並べて、それで殺したっていうなんかさ、要素がさ、最後めちゃくちゃ生きてくるからめちゃくちゃ怖いじゃん。
うん、
別に今作もまあそれなんだろう、あの話だけで伝えられてた振りが最後オチとして聞いてくれて、まあなくはなかっただろうけど、なんかやっぱブレアウィッチってなんかちゃんとなんだろう、プロットが面白い、プロットっていうかなんか表現が面白いんだ、
うん、
その、
うんうんうん、
ただ揺れてる映像が映ってるだけに思わせといて意外にちゃんとやるとこやってるみたいな、
うん、そうなんですよね、うん、なんかあとやっぱ正直なんかあのポスターとかビジュアルが面白そうすぎた。なんか
あちょっとなんかイットカムザートナイトっぽいポスターなんだよね。
そうなんかさあのあすっげえなんかそういうなんかジェホラっぽいやつだったりするのかなと思ってたらさ、なんかどっちかっていうと結構なんか B 級バカホラーっぽい感じっていうかさ、
ああまあ、
ね、だったからね。B 級バカフロアってこともないんだけど、やっぱ俺はなんかやっぱしっかり割としっかり悪魔が映っちゃうとなんか B 級バカフロアっぽくなっちゃうし、逆にしっかり悪魔を出すんだったらちゃんと段取りっていうかさ、 あの、ちょっとずつ回が、だそこのジェームズ・ワンの映画とかって、やっぱそのさ、あの、まあ、リグナントとかもそうだったけどさ、なんかその、めちゃくちゃザ・クリーチャーみたいなの出すとしたら、その手前でなんか、ちゃんと段階的にちょっとずつ気配を感じさせていってさ、気配での恐怖をやった後に最後本当にフィジカルに来るみたいなさ、
うん、
で今回もフィジカルで来てたわけじゃないんだけど、やっぱしっかり映っちゃうんだよね、その、
うん、
ヤギ頭がさ、
うん、なんだろう、割と開始10分ぐらいってなんか窓にうっすら角っぽいのが映ってるからさ、
そうなんだよね、
これもしかしてヤギ頭出てくるかなって思ったら、まあそうでしたみたいな
ことではあるけど、それでさっきの武木さんの言ってたさ、やっぱそのどこが一番怖いって、やっぱこのなんか YouTube チャンネルをやってる女の人がなんか部屋の外でなんかいろんな音がするから、
うん、
なんかちょっとどう行こうとするんだけど、ちょっと怖くて行けないみたいな部屋の中の映像で、怖がってる人が怖いみたいなさ、
だからセシルホテルオマージュにもなってるわけでしょ。
あー、セシルホテルはもうちょっと怖がってるっていうか、もうちょっと若干錯乱しちゃってる人のね、
うん、
なんか異常行動が怖いみたいなやつだからね、
うん、
そう。でもあと俺はなんかあのあれですよ、やっぱどうすればよかったのかを見た後で、なんかちょっとこうセシルホテルをなんか全力で楽しむみたいなことはできなくなりましたね、なんかね。
え、セシルホテルのさ、なんかネットフリかなんかのドキュメンタリー見た？
なんか途中、第1話ぐらいまで見てやめた、なんか。
あれなんか、オチまでやると、普通になんかこれってあの、こういう、シンプルに悲惨な事件で、なんかあの、うん、何あの、絶対あれってさ、なんかあの、オカルト的な目的で楽しむ奴ら向けにさ、うんうん、宣伝とかされて作られてんじゃん。
うんうんうん、
最後なんかこっちに説教してくんの。こういうお前らの興味が、おひれをつけて、うん、あの、錯乱してる人をこうやって恥ずかしめる行為にもなるんだぞ、気をつけろ、みたいな感じで終わらせるからさ、ふざけんのみたいな。お前、分かって作ったくせにってなんか。
いやさ、あの、ロングシリーズでやんなくていいよね、なんか。
そうそうそう。
あ、結構あんじゃん、あれ。
うん。
あ、その説教聞く前に見るのやめちゃったもん、なんか。
ああ、なるほどね。俺、ちょっとまんまと最後まで見ちゃった。
なるほどね。まあ、っていうね、感じで。そう、シェルビーオークス。
シェルビーオークス、そうね。
でしたね。
うん。それで言うと、近畿地方とかもさ、なんか、うん、あの、まあ、ちょっと、ある種の白石浩二作品に言えることかもしれないけどさ、うん、なんかこの、なんだろう、あのファウンドフッテージで始まったやつが途中でドラマ映画になっちゃう問題ってあるじゃん。ああ、
はいはいはい。
あの中期以降っていうか、なんか商業寄りの白石浩二作品とかにも結構あると思うけど、
うんうんうん、
そこもなんか難しいよね。なんかこの果たしてどっちがフェアなのかっていうさ、なんかこう、あの鼻からその、うん、何創作物であることは分かってるんだから、そんななんかファウンドフッテージに来らなくて、途中からちゃんとそのドラマとしての演出されたホラーとしてやるのが正しいんだっていうのか、
うん、
いやいやいや、これはもう本当に諸子貫徹で、ちゃんとなんかそういう事件が本当に起きたファンドフッテージものだっていうのでやるの、どっちがいいんだろうっていう、なんか、
うん、でもそれで言うとやっぱブレアウィッチとかさ、あとクローバーフィールドとかはやっぱ、
はいはい、
そこはなんか諸子貫徹って、あとまあレックとかね。
ああそうね、
うん、でもなんかなんだろう、こうでもそれこそ原作とかあるとそれ難しかったりするかもね、なんかね。
あ、うん、
なんかその長いスパンの物語は多分ちょっと語りづらくなるじゃん。
まあそうね、
何日間
とか。それで言うとやっぱさ、うん、なんかあの、まあ、今作にもちょっと近いと思うけど、あのフォースカインドってやっぱり結構ハクビだったなと思って、
うん、
UFO アブダクションのドキュメンタリー2010年くらいの映画かな、はい、あの、うん、なんか最初あの、ファウンドフッテージの映像出てくるんだけど、うん、途中でそれをあのミラ・ジョボビッチたちが演じてみましたっていう風にドラマパート、再現ドラマっていう体にして両方見せてくれ
る。ああ。
あの、元の映像の人とミラ・ジョボビッチがその人の役をやってるっていう、なんか。
ははは。
で、いいとこ取りで撮ってて。
へえ。
だから結構なんかその、二つのギアがあることによって、こっちの、ここのシーンではこっちで見せた方がより効果っていうのをなんかこう、代わり番号にやるから、
うんうん、
すげえいいんですよ。
へえ、あの、それはうまいっすね、確かに。
俺も当時見てから全く見返してないんだけど、
いやまあでもなんかすごい難しいよね。なんかでも結局ある種のファンドフッテージ感とかさ、なんか本当にホラーっぽいものだけで構成しちゃうとやっぱドラマは進まなくなっちゃうからさ、そうなんだよね。そうするとなんかマジで普通のなんか単なる前衛映像みたいなことになってしまったりする可能性もあるっていうかさ、
まあだから、まああれ別にファウンドフッテージじゃないけど、好きなマリングとかがまあそうだった。
あ、そうだね、そうだね。うん。 だから恐怖の感覚ってやっぱり感覚で恐怖を書こうとすればするほどやっぱそれって理解できるものではなくなっていくから、うん、なんかやっぱり理解ができないから怖いわけでさ。
そうね、
うん、まあそれとは別で物語として怖いっていうものはそれはそれとしてあると思うけどね。
そうそうそうそう、うん、
っていうのはね、そう、うん、だからでもやっぱでもおうち悪魔っていうのはなんか結構急に大味だなって感じがしちゃいましたね私はね。うん、
まあね、
でだから悪魔って出すんだったらちゃんと段取り踏んで、その悪魔とかさ鬼とかさ、あとなんだろう、そういうなんかこう結構大きいホラーモチーフみたいなものをバンって出すならさ、やっぱちょっと段取り踏まんとあかんでしょって思いました。
一応でも段取りは踏んでたんじゃないの。
ああ。でもなんかさ、もう街ついてさ、俺なんかもうちょっとその街の歴史とかをもうちょっと辿った末にそうなんのかと思ったら結構簡単にさ、あれこれなんか妹がなんかいろいろごちゃごちゃ言い始めたタイミングと俺一緒じゃねみたいなさ。そうか、そうかみたいな。そうなんですか。
でもなんかその確実に死んだと思ってた人が実は生きてたからこそ逆に怖いっていう、なんかそれは良かったけどね。
ああ、まあね。
え、じゃあこの何妹をその失踪して探してたこの膨大な時間も妹はあそこにいたのかっていうなんか気持ち悪さみたいなのが、うん、
まあね、
あるから、あそこはある意味良かったのかも。
いやー、まあ、あとまあチラッとさ、なんかそのレイプするために作られた家であるってことが、まあ、なんとなくちょっとこう垣間見えるところとかはすごい胸くそは悪かったですけどね、
うん、
なんかさそのさ怖いみたいなものと胸くそ悪いっていうのは結構セットで描かれたりすると思うんだけどさ、うん、なんか胸くそ悪いのは嫌なんだよね普通にね。胸くそ悪いって思うからなマジでな、
まあね、
うん、っていう感じでした、
うん、でも確かにもうちょっとなんか本当になんだろう、シェルビーオークスってもっとなんか、え、これ何も映ってねえじゃんみたいな、何だったのみたいな、そういう映画だとずっと思ってたから、
うん、
ある意味印象とは違ったよね、なんか
その。そうね、うん。なんか、
そっちで文句が出る映画だと思う。
ああ。そうですね。はい。
はい。
そんなとこですか。
そんなとこですか。
はい。うん、じゃあ、ということで、じゃあちょっとボディービルダーの話をしましょうかね。は
い、いや最高でしたねボディービルダー。
ちょっとあらすじだけちょっと、
はい、
でボディービルダーが、世界一のボディービルダーを目指す孤独な男の純粋な夢が狂気へと変わっていく様を描いたヒューマンドラマ。アメリカの田舎町で、病気の祖父を介護しながら暮らす青年キリアン・マドックス。低収入で友人も恋人もおらず孤独な毎日を過ごす彼には一流ボディービルダーとなり雑誌の表紙を飾るという揺るぎない夢があった。過酷なトレーニングと食事制限に打ち込むキリアンだったが、体は悲鳴を上げ、社会の不条理と孤立が彼の精神を蝕んでいく。そしてある事件をきっかけにキリアンは狂気の世界へと突き進んでいく。クリード過去の逆襲のジョナサン・メジャースがハードな肉体改造を重ねて支援を務め、強靭な肉体と、脆く危うい心を汗持つ主人公キリアンを熱演。スワローのヘイリー・ベネット、ゾラのテイラー・ペイジが共演。ホットサマーナイツの、イライジャー・バイナムが監督脚本を手掛け、制作にはナイトクローラーの監督ダン・ギルロイとプロデューサーのジニファー・フォックスが名を連ねた。 IFBB 国際ボディービルディングフィットネス連盟ボディービルダーの山岸、秀邦が日本語字幕監修を担当というございますが、なんかね割となんかなんだろう、映画好き的には話題作だと思うんですけど結構公開感がそんな多くないんですよね、
うん、いやそう、だからこそなんか初日行ったんだけどなんか結構満席で、最初なんかね、うん、あそこですよ、新宿の
シネマート
で見ようとしたらなんか、うん、結構なんか3時間ぐらい前に見たら売り切れてて、
あ
えみたいな、なんか家出て買おうチケットをかなんか駅に向かう途中で歩いて買おうと思ったら売り切れて、
はいはい、
やばいみたいになって、でなんか調べたらヒューマントラストシネマの同じぐらいの時間、
うん、
なんかトークショー付きのがまだギリギリ過ぎ終わったから、そっちに急に移行してそっちで見たんですけど、
はい、
で俺さそれでさ、なんだっけ、ヒューマントラストのさ、
うん、
トークショー付き見に行ったらさ、なんか19時半からだったのかな確か、うん、でなんか結構なんかギリギリに入ったの、
うんうん、
もう32分ぐらいになんかトイレ行って、
うん、
予告やってるかなっつって入ったらなんかどうやらなんか30分ジャスト開始だったみたいで、
うん、
オークション付きの特別タイムスケジュールで、うん、なんか始まったらなんかもう始まってんの、
うん、
入ったらで暗いところでなんか結構一人語りしててカウンセラーの人とちょっと話してるみたいなところでさ、うんはいはいはい、 あの見始めたんだけど、その前って何があったの、うん、そこを聞きたくて。
え、なんだろう。
それってもう、なんか破壊しまだ1分とか。
でも割と結構序盤の方だと思うけどな。なんか最初普通になんかこう体鍛えてるシーンみたいなのから始まって、鍛えてるっていうかなんかその、鍛えた肉体みたいなのがなんか結構美しく映るみたいなシーンから始まってた気が
するけど。こう見てない。
うん。でもそんなに、違わないんじゃない？
え、なんかさ、多分さ、途中でいろいろなんか問題を起こして、あの、なんだっけ、精神科の先生と喋ってるみたいなさ、シーンあったじゃん。多分あそこが最初にちょっとで、なんか、フライングで出てきたと思うんだけど、そっから見始めたんだよ。
なんだっけな、ちょっとそこまで細かく覚えてねえな。
あ、じゃあまあ、まあでもそんな見逃してはないってことね。
うん。いやー、でもめっちゃ良かったっすね。
いや、めっちゃ良かった。俺結構なんかあの、オールタイムベスト映画の一つに、あの、フォックスキャッチャーがあるんですけど。
あ、はいはい。
なんか結構その、なんかその、よくあるじゃん。なんかこう、何人間の、なんかその、見捨てられたっていうか、なんかさ、よろめのない人間がだんだん狂気的なことになっていくみたいな。
うんうんうん、
なんかジョーカーとかさ。
うんうんうん、
まさになんかその、これはボディービル版ジョーカーだとか言われてるんだけど、うん、結構なんかそっち系で一番好きなっていうか、なんかやっぱりなんかその、まあ、それぞれね、あの、境遇によってなんか、辛い思いをしてひどいことになっていくみたいな話、ことって、全然映画の中、現実でも映画でもあると思うんだけど、なんかさ、ジョーカーとかの狂気ってさ、なんかあの、ジョーカーの中盤でさ、あの、ホアキンがさ、うん、なんかあの、人、銃で撃ち殺した後にさ、なんか踊るところとかってさ、なんか俺別にそんななんか熱演とかなんか、名シーンだなとかそんな思わなかった。うん、なんか、ああ、なんか、あの、名優が名演技してるな、みたいな、なんか、危機迫るものをあんま感じなくて、
うん、
あの、なんならあと、あれですよ、あの、サブスタンスとかもさ、
あ、はいはいはい、
なんか後半さ、あの、結構なんかこの、突き抜けた、
うんうん、
逆側の輝きっていうか、
はいはいはいはい、
むしろこの醜い私を見ろってなんかもう血を吐き出すみたいな、うんうん、なんかその、
はいはい、
あの、よしあしとかを超えた地点に行くじゃん。
うんうん、
でなんかそうなった瞬間に、ある種カタルシスがさ、なんかこう、腑に落ちちゃうから、うんうん、なんか、いや、そこの一個前が一番見たいんじゃないのみたいな、なんか思う気とかってあったんだけど、
はいはい、
結構なんかこの、ね、ボックスキャッチャーが俺の中でそのなんか最高のバランスだったの。なんか、
うんうん、
本当にこの人ってそのなんか向こう側、あの完全な狂いの方に行くこともできずに、
うん、
なんか本当に愛してくれる人もいずに、でもなんか自分のなんか見えだけはあって、
はいはい、
そこにもうすがれ物なんて残ってないのに、すがってこうやってなんか生きていくしかないから、こんな地味な狂いを起こして、人を殺しちゃったり問題、事件を起こしたりするんだなっていうのが、克明にじわじわ描かれていくみたいな、うん、あのがフォックスキャッチャーだと思うんですけど、
うん、
本当になんか結構、これがずっと続くのを、なんか久しぶりに見せてくれたのが、このボディービルダーだったなって思って。
なんかやっぱさ、うん、そんなに数は多くないけど、やっぱ悲しい筋肉映画ってやっぱあるなと思って、
うん、
なんかやっぱそのさ、それドゥイン・ジョンソンが出てくる映画とかさ、なんか、あっこら辺ってやっぱ結構さ、そのなんだろう、やっぱなんだろう、筋肉って男らしさの象徴だったりとかするからさ、
うん、
なんかやっぱこう、それがパワフルに活躍するって、やっぱその、ポジティブな意味での筋肉、まあ基本的にそっちが多いと思うんだけど、ポジティブな風なものとしての筋肉が描かれるときはめちゃくちゃさ、なんか、まあなんかなんだろう、アクション映画とかだったりとかするわけだけどさ、やっぱ同時になんかその、筋肉ってやっぱ、つけすぎると過剰なものになるからさ、
はいはい。
なんか、逆にそれってすごいなんかこうなんだろうな、臆病さだったりとか、そのなんか、周りが怖いからなんとか強くならなきゃと思ってつけた筋肉だったりさ、なんかその、何かに認めてもらいたいと思ってつけた過剰なものとしての筋肉って感じがする、うん、なんかそういう筋肉もある気がして、なんかそんなに細くないんだけど、例えば俺がパッと思い浮かぶのはやっぱまず、まあ、まあフォックスキャッチャーがそうだし、
うん、
あとあれですね、ムーンライト
の、
あっちのギャングになっちゃう方いるじゃん、てか主人公か、うん、そっちが
主人公だよ、
うん、主人公がやっぱ第2パー第3パーとかの時にさ
第3パー、
うん、の時にもうめちゃくちゃギャングスターみたいになってるんだけどさ、
うん、
やっぱあれの筋肉の感じとかさ、
うん、
やっぱあれってすごいこうなんだろう、心の壁感があるっていうかさ、
うん、
だからやっぱそれの、
うん、ムーンライトやっぱそこの弱さとかさ、
うん、
純粋無垢さがさ最後さ全然まだあるっていうのが出てくるから最高の映画なんですね。
そう。でもなんかやっぱさ、それでやっぱ筋肉ってやっぱすっげえ、なんかなんだろう、その、ただ、その、強いぞとか、マッチョだぞとかさ、なんかそういうことじゃなくてさ、あ、なんかやっぱこう、ある種のこう、なんだろう、 内面が外に出てるものっていうかさ、でもなんかなんだろう、やっぱ極端な体じゃないと、だから映画的であるっていうことってさ、アクションとかさ、見た目でさ、その人の感情とかさ、内面だったりとかさ、こう、なんだろう、こう、経験みたいなものとかがさ、なんかその、見えてると映画的なわけじゃん。それってすごい映画的な表現になるわけじゃん。で、だから例えばだからその、なんだっけ、あれ、ハムナプトラの人がおととしとかやってたの、ホエールとかのやっぱすごい太った人っていうのはさ、やっぱその、過去のすごい、こう、辛いことだったりとかさ、その、自分を責めているっていうことのビジュアルとしてさ、やっぱりその、大量についた贅肉っていうのが出てくるわけだし、で、その贅肉を作るに至ったさ、そのもう、自分を罰するように大量の食事をし続けるっていうさ、彼の生き方みたいなものがそこで描かれてたりとかもするわけだし、あとはマシニストとかね、その極端に痩せてる体みたいなのってさ、やっぱりこう、ある種のこう、なんか追い詰められた状態みたいなものを表すものでもあると思うからさ、やっぱこう、それがいいか、それを撮影するための体へのダメージとかもあると思うし、いいか悪いかは別にして、まあなんかやっぱその、極端な体っていうのはやっぱすごいこう映画的だとは思うのよ。まああと、例えば、アメリカンヒストリー X の、こう、兄ちゃんの体に入る、まあネオナチのマークとかさ。
はいはいはい。スキンとか。
あ、スキンとかもね、そうだよね。なんかあると思うんだけど、やっぱそれで言うとやっぱ今作ってやっぱすっごいの、やっぱ筋肉って本当にこんな映画的なんだなって思う映画で、やっぱなんか筋肉にあらゆるものが象徴されていて、それが本当になんか素晴らしかったなと思って見ていて、そう。いやなんか結構いろんなものが筋肉に象徴されてるなと思ったんだけど、はい、私だから個人的にはやっぱめちゃくちゃ緊張感がある映画だったのね。見てて。で、なんか見ててすっげえ疲れたんだけど、でもそれってなんでかって言うと、やっぱこうなんか、いつブチギレるかわかんない男を、何をきっかけでブチギレるかわかんないやつをなんか 2時間近くずっとなんかこう見続けるみたいなことのしんどさだったと思うんだけど、なんかやっぱこうさ、いつブチギレるかわかんない緊張感の象徴としてのまず筋肉ってやっぱあった気がして、まあなんかさ、そもそものこう鍛えられた肉体っていうのがさ、ものすごく怒りのメタファー、怒りのメタファーってな、お前、ブルーとかみたいなね、怒りのメタファーっぽいっていうかさ、あ、いや、こっちの方が怒りのメタファーですよ、本当に。怒りのメタファーっぽいっていうかさ、なんかやっぱこうさ、もう鍛えすぎてるからさ、なんか血管とか浮き出ててさ、なんか、今にも爆発しそうなわけですよ、体自体が。なんか、ちょっとこうサイドチェストで車、力グッて入れてさ、筋肉盛り上がらせるだけでさ、ああ、ちょっと爆発する爆発するみたいなさ、なんかこう、みっちみちな感じがしてさ、やっぱすごい怖かった、なんかその、体自体がそもそもなんか爆発しそうな感じ、重量がすごすぎて、があるのと合わせてさ、やっぱさ、その筋肉みたいなのってやっぱキリアンの、そもそもの前提としてキリアンは、まあ、おそらく、精神疾患だって、まあなんか精神障害を抱えていて、まあなんか結構自分の感情のコントロールがやっぱできなくなっちゃう病気なんですよね。で、それを抱えつつ、なんかその、怒りをなんとか起こさないように、なんかこう、なんとか耐えてる人物であって、で、なんかその、彼がさ、ある種なんかこう、怒りをさ、なんか、こう、溜め込む、で、なんかその怒りを解消する手段として筋トレをしてる感じがめっちゃあって、なんかその、すげえ印象的なのがさ、なんか、すげえなんかもうイライラする出来事が直前にあって次のカット変わるとさ、なんかジムにいてさ、体にさ、なんか重しつけたキリアンがさ、なんか、ベンチプレスとかさ、なんかこういうこう、懸垂みたいなのをするんだけどさ、懸垂するときにさ、ブーブーブーって言いながら、なんかこう、懸垂するんだけど、もうなんかそれがさ、なんか、やっぱ、ちょっとこう、筋トレをしながら、なんかこうさ、そこに怒りをぶつけてる感っていうかさ、やっぱ怒りの表現としての筋トレである、あるし、なんか、 怒りが体に張り付いたものとして、なんかこう抱えようのない怒り、なんか怒りによって膨張してる体としての筋肉みたいな感じがするっていうのがやっぱ一個あって、でなんかその上でさ、なんかやっぱキリアンがさ、この筋肉ついたやつが暴れ始めたらどうしよう、どうなるんだろうっていう怖さがさ、やっぱ映画全編ずっとあるからさ。で、あとやっぱ印象的なのがさ、キリアンがむちゃくちゃこう、なんだろう、ボディビルダーがそもそもこう体見せるときに笑顔でこう筋肉ギュってやるからなんだけどさ、なんか無理に笑顔を作ろうとしててさ、で、笑うんだけどさ、もう笑顔が下手なんだよね。
で、あれすごいよね、あの、広告とかになってるよね、あれね。
すっげえ苦しそうな顔で笑顔をしていてさ、で、なんかだから、そのすごい、こいつ笑顔だけど、いつ切れるかわかんねえなっていう怖さがやっぱずっとあって、で、なんか、と、それとなんかやっぱすごいこう、顔はなんとか頑張って笑顔にしてんだけども、体自体がもういかにも、今にも怒りで暴れ出しそうってかって、プルプル震えてるみたいな、意味合いもある筋肉だから、それがすごい、やっぱ、あの、緊張感だし、やっぱ怖
い
映画でさ、やっぱなんかだからそのやっぱ一個、主人公の抱えてる怒りのメタファーとして筋肉がすごいある映画だなと思って、だからなんか筋肉怖いなって思うシーンで言うとさ、やっぱあの主人公が、まあ、後半の方だけどさ、なんかその途中でキリアンのことを襲撃してボコボコにする3人組がいるじゃないですか。でその襲撃してきたうちの一人と偶然ダイナーで一緒になって、
いやあれ大名シーンでしたね。
でダイナーでその襲撃犯はさ、襲撃してきた時はなんか他のチンピラ仲間2人とさ3人組で鉄パイプ持って襲ってくるんだけど、その時は家族、だから妻と2人の子供と一緒に来ててさ、でもそこでもうなんか自暴自棄になってもうさ、なんかある種も無敵な人になってるキリアンっていうのがさ、そもうそこでその家族に絡みに行くっていうシーンがあるんだけどさ、まあ、特に狂気を持ってるわけじゃないわけですよ、あの時のキリアンはさ。でもやっぱ筋肉、全身筋肉のやつがさ、近づいてきたりさ、なんかこう挑発してくるっていうだけでさ、マッチで怖いんだよね、あれね。
すげえよね、あそこ。こんなもの描いちゃダメだと思うぐらい怖かったもん。
いや、ほんと怖いよね。俺、今年見た映画だから一番こう緊張感があるってか怖かったわ、そこ。
確かに。
なんか途中なんか食べてるなんかポテトかなんかをさ投げてきてさ、やめろやめろやめろって言うとさ、ふっふっふっって言ってさ、ゴリラの真似しながらさあの店の前に、あ、なんかこうバーンって前の方に来てさ、なんかこうあの感じ、
うん、
めっちゃ怖いんだよね。
あのね、子供がね飲んでるサイダーをね、これは毒だから絶対飲むなよっつってめっちゃ飲むっていう、
なんか言ってることはさ、なんかさ、いいこと言ってるっぽいんだけどさ、めっちゃ怖いんだよね。
お前のお父さんは暴力を振る。
うん、なんかやっぱ怒りのメタファーとしてまず筋肉が一個あるなっていうのありつつ、なんかもう一個さ、なんか逆に今度そう、怒りをなんとか自分でこう抑え込もうっていう、なんか自制心っていう意味での筋肉も、やっぱ、なんか矛盾してるかもしれないけど、その自制心のメタファーとしてもやっぱ筋肉がある感じがしてさ、なんかやっぱ映画見てるとやっぱさ、そのキリアンはさ、なんかそのさっきも言ったけど、精神疾患抱えてて自分の怒りの感情がうまくコントロールできないっていうのと、でだからそのカウンセラーの元に通ってて、でなんかアンガーマネジメントのこう方法みたいなのもさちょっと多分習ってて、だからなんかさ、こう切れそうになるとさ、なんかこう多分そのカウンセリングの中で習ったその怒りに対する対処法みたいなさ、なんか多分まず何秒数えるみたいなさ、なんかそのよく言うじゃない、その怒りって怒った瞬間すごい沸点高いから、ちょっと一回何十秒か落ち着くと、ちょっとあの怒り自体は静まるよみたいなさ、
6秒くらいね、
うん、でそれを試そうとするんだけど、まあ、コントロールできないっていうのがあるわけだけど、だからでかつで自分の父親はおそらく同じ精神疾患を患っていて、でその結果怒りのコントロールができなかったから多分ブチ切れて母親を殺害しちゃって、その結果自分自身も自殺してるっていうことが分かるわけじゃないですか。でって言った時に、なんかそのなんかこの怒りをなんとかコントロールしなきゃみたいな のがあるから多分筋トレをしててさ。で、なんで筋トレかっていうとさ、やっぱ筋トレってこの映画見てるとめっちゃわかるけどさ、自分自身の欲望とかさ、その、もう苦しいからやめたいみたいなことをさ、その弱い感情みたいなのを克服するものっていうかさ、だからなんかすごい、なんか筋トレっていうのがフィジカルな行為でもありつつ、なんかめちゃくちゃ、なんかなんだろう、精神的な行為でもあるっていうかさ、
ていうかなんかめちゃくちゃ多分一番発散になるんだろうね、なんか。
うん。
あらゆることの。
で、発散にもなるし、同時にさ、なんかその、ものすごく厳しい制限があるわけじゃん。なんかその、毎日これをこなさなきゃいけないし、食事も、その、欲望に任せるわけじゃなくて、もう多分その卵とかもさ、例えば作中で出てくるけど、その主人公はゆで卵めちゃくちゃ作るんだけど、卵の黄身は全部外して、白身だけをずっと食べ続けてたりとか、もう食事制限とかもめちゃくちゃしっかりしてるわけだけど、で、それってなんかやっぱものすごく自制心の行為としてのボディービルディングってやっぱあって、だからなんかあそこでなんかすごいこう、自分の体を鍛えて、なんかその、なんだ、バランスの取れ、まあその筋肉をどんどんしっかりつけてボリュームアップしていくっていうのが、なんかあれがある種さ、自分が自分自身を律することができてるってことの、
うん、
象徴でもあるから、なんか怒りの発散方法としての筋トレ筋肉もありつつ、なんか彼にとって、あ、自分はその怒りに負けて、その感情に負けて、その自分の感情を垂れ流すがままに行動した父親と違って、なんか自分はちゃんと自分自身をこういう風に律することができてるんだぞっていうことを示す自制心の行為としての筋トレでも多分あったと思うのよね。で、なんかそれで言うとさ、やっぱこう、と同時にそれってなんか自分の体の中に流れるさ、怒りの血っていうかさ、この、ぶち切れることによって自分の大事な人を殺してしまうかもしれないっていう血が自分にも流れてるって言った時にさ、なんか筋トレをすることによってその血を克服できるんじゃないかみたいな、多分、そういう要素もあったのかなと思ってて、で、なんかそこで出てくるのがさ、やっぱその、主人公が、やっぱりこう、ある種、もう、ずっと崇拝しているさ、ブラッドっていうボディビルダーが出てきて、で、そのブラッドのポスターを、まあ部屋にデカデカと貼っていて、で、もうなんか、毎月なのか毎週かわかんないけど、そのブラッドに当てた、なんかファンレターみたいなのをずっと書いていて、で、あれって多分なんかわかんないけどさ、父親みたいになりたくない、キリアンにとって、筋トレをし続けるっていうことが自分自身を律する行為であるのと同時に、なんか自分自身を律することによって世界から認められているブラッドに近づく行為でもあるから、なんかある種そこ、こう、怒りをコントロールできずに、なんかこう、母を殺し自殺した父親っていう自分の本来流れてる血から、なんかこう、離れて、なんかこう、イメージとしてのもう一人の父親であるブラッドにさ、近づこうっていうかさ、多分疑似的な父親としてブラッドがいるような気もして、なんか、こう筋トレをずっとし続けることに、キリアンにとってブラッドは友達でもあるんだけど、なんか俺はちょっと父親的な要素もあるのかな、父親とか、あるいは多分なんかその、お兄さんみたいなところが多分一番近い、友達感もありつつ、なんかやっぱこう、血のつながりもあるような、なんかそういう存在なのかなと思ってて、で、そこでなんかこう、自分が体を鍛えることによって、本来の血のつながりである父親ではなくて、なんかその、こう、正しい体で、なんかこう、自分自身をこう律することができてる、ブラッドの方に体を近づけていくことっていうのがさ、ある種父親の自爆から解き放たれていくみたいな意味合いもあるのかなとも思ったんだけど、でもやっぱここですげえ悲しいのがさ、なんかそこで想定されてるさ、なんかそのブラッドもそうだしさ、あと途中で、キリアンが好きになる女の子が、さ、まあ、で、その、会話をする中でさ、そのデートの中でさ、その君はすごいお母さんに似てるんだみたいなことを、キリアンが言っててさ、だからその、これは俺の勝手な想像だけど、なんか多分父と母みたいなものをそれぞれ、好きになった女の人と、まあ、ブラッドみたいなものになんか父親像、母親像みたいなのを重ねてはいるんだけど、そのどっちもが白人なんだよね。
ああ、確かに。
で、なんかやっぱこうさ、こう、なんだろう、ある種こう白人に憧れるみたいな雰囲気もちょっとあるのかなみたいなちょっと思ったりとかして、ちょっとそれうがった見方かもしれないんだけど、なんかこう なんだろうな、ある種こうなんかもちろん精神疾患、その感情のコントロールができない人の話のかかできない病気を抱えてしまってる人の話でもあるっていうのもありつつ、なんか同時になんかこう主人公がまあなんか自分自身のこう少し異常さみたいなことにも気づきつつ、なんかなりたい正常な人間像っていうのが、まあ、白人っていう要素もそこにはあるのかなっていう感じがして、
なるほどね。
なんかそれなんか自分が感情的な黒人だからじゃないかみたいなさ、なんかそれ黒人が俺はアフリカ系の人が感情的だとは全く思わないんだけど、でもなんかそのいわゆる例えば映画とかで出てくるアフリカ系の人ってやっぱ結構そういうイメージとして使われがちっていうかさ、だったりもするじゃないですか。
超旧来的だからさ、今作見ててさすげえ怖かったのがさ、なんかその何、うん、あの何この主人公のさ、うん、このキリアンがさ、なんかこのあの本当になんか150年くらい前のなんか、うん、あのステレオタイプに描かれすぎていた時の黒人の怖さみたいなのをなんか体現してすぎてしまってるんじゃないかみたいな怖さが、
うんうんうん、
特にあの中盤のさ、あのね、あのダイナーのシーンとかで出てきて、
そうね、
こ、
う
ん、れってなんかさ、そこに気づいてしまった自分の中にも差別心があるんだよみたいな、なんかすげえ嫌な気持ちになってくるんだよ、
うんうんうんうん、
でちょっとなんかね、あのなんかセリフでも入れてあるんだよね、なんかこの警察に捕まるときとかに、なんか俺は黒人だからなんとかなんとかみたいな、
じゃしかもさ、そこでやっぱ息ができないっていうのとかさ、
あそうだね、言ってた、うん、言ってた、うん、
そこでやっぱジョージ・フロイドとかとさ、
うん、
やっぱ重なることだからね。でもなんか、じゃでもだからこそこの映画のラストがすごいいいっていうかさ、うん、あの結末がすごい良かったりするんだけど、で、まあ、あともう一個、あと筋肉に象徴されてるなと思ったのは、やっぱ何よりやっぱ自分自身が叶えたい夢としての筋肉っていうのは、やっぱあの筋肉で世界に認められたい、であのずっと認められない人生だった頃こそ、まあ、認められたいっていうところではあるんだけどさ、やっぱなんか彼がでも筋トレしていくみたいなところでさ、なんか前提としてなんかやっぱこう自分自身障害があるっていうのは多分キリアン自認としてある気はしてて、なでなんかこう体を鍛えるっていうことが正しい身体、正しい体とそこにある正しい精神になること、だからその正しい体になるっていうことは、その正しい体を作るために自分自身を律することができるってことだから、それはなんか同時にこう正しい、なんかなんだろう、自分自身をコントロールできている人間になるってことなんだっていう感覚が多分あるんだろうなと思いながら見ていて、でもそこでさ、なんかそれたる意味なんかこう五体満足になることをさ、こう望んでいくみたいなことだと思うんだけどさ、でもこう言ったら俺がそう思ってただけかもしれないけど、やっぱボディービルダーの体ってやっぱりフリーキーじゃないですか、めちゃくちゃ異常じゃないですか、やっぱあの筋肉の量ってやっぱり、だからなんかやっぱこうさ、自分が正しい身体になろうと思って目指してる、でもそのボディなんか正しい身体自体がもうある種すごい過剰なものっていうかさ、うん、であるっていうところにさ、なんか何が象徴されてるかっていうとさ、やっぱり彼の思いの強さの異常さっていうかさ、
うん、
こう思い込みがすごく強くなっちゃってるみたいなことのメタファーにもなってる気がしていて、うん、なんかこう正しくならなきゃ、こうであらねばっていう思いの過剰さみたいなものがなんかそこにも現れてるなっていう感じがして、なんかその意味でなんか結構さ、矛盾するあらゆる感情みたいなものがさ、すべてこう筋肉に象徴されてるっていうのがさ、なんかそのコントロールできない怒りと同時にそれをこうコントロールしなきゃっていう自分のならねば、こうであらねばみたいな感情っていうものを象徴するものとして筋肉があって、でも多分こうであらねばって思えば思うほど多分どんどん生きづらくなっていくしさ、そのこうじゃない相手に対してさ、基本だからこうであらねばなのよ、なんか多分キリアンの思考が、なんかだからさ、自分が正しい体であらねばだと思うし、なんか正しい孫であらねばだと思うし、恋人同士っていうものはちゃんと相手のこう弱いこと全部正直に相手に話さねばみたいな、でそれを受け止めてくれるのが恋人であるはずだみたいなさ、なんか多分こうでなければならないの思い込みがやっぱめっちゃ強いで、なんかやっぱそれのなんかやっぱゆえの苦しさみたいなものの象徴としてやっぱ過剰な体筋肉っていうのがやっぱさ、すごいこうビジュアルとしてなんかやっぱそれを全部象徴してる、だからやっぱ筋肉っ ってやっぱめっちゃ映画的だなと思って、やっぱこういう映画見るとやっぱ筋肉っていいなって思うっていうかさ、やっぱあの筋肉って決してバカなものの象徴ではないなっていうかさ。
ああ、そうね。え、だからさ、なんかこれ下手するとさ、なんかボディービルそのものに対するさ、なんかこう何フリーキー性の研究にもなっちゃってるじゃん。
うんうんうんうん、
で俺さ、なんかその初日の舞台挨拶とかに行ってから、なんか舞台挨拶っていうかトークショーかに行って、トークショーが、うん、なんかあのボディービルの人がこのトークゲストだったの。
え、めっちゃいいんですそれ。うん。
そう。でなんかその人すげえなんかいろいろボディービル、いやだからその司会のお姉さんもなんかこの、うん、何この、その、狂いの方に対してはあんま言えないから、なんかこの、割と、いやでもめちゃくちゃその作品に従事したためになる。なんかこう、実際に食事制限とか、なんかこの、一回こうなんかさ、折れちゃうと、ああ、もうダメだってなったら、なんかその、めっちゃ食っちゃうのとかすげえわかるとか、なんかそういう、結構あの、ためになる話を聞いてたんだけど、なんか、それでなのかわかんないけど、多分その人を見に来た、友達なのか同業者なのか、あの俺のなんか隣の席の人が多分おそらくボディービルとか筋トレとかしてる系の男性の2人連れ で、
うん、
でその人たちがなんか結構なんかあの割と前傾姿勢でこうやって見てたので、俺がその前をさ通ってさ、ごめんなさいって言って遅れて、うん、迷惑かけて入っていくわけじゃん、うん、でこの内容をやってるからさ、うん、あ今日多分なんかその割とボディービルちゃんとやってる系の人もたくさん見に来る日なんだろうなって会場のなんか雰囲気から伝わってきて、
うん、
なんかそれを意識して見てるとさ、この内容ってなんかこいつがこの人の特殊性っていうのはそれはあるけど、
うん、
なんかボディービルそのもののさ、なんかある種の危険性とかについて言及しすぎちゃってて、
うん、
ちょっとこれ気まずくないみたいな感じをめっちゃ感じることがあって、まあその後のトークショーとかも込みで、
うん、
なんかそこの何、いやこれを本当にボディービルをなんかこう何やってる人はどう見るんだろうって、なんかめっちゃ怖かったそこが。
ああ、なるほど。でもなんかさ、それこそなんかそのジャンルをやってる人だからこそ感じる苦しさみたいなものを表してる映画の方がさ、なんかそのジャンルやってる人からすると良かったりもすることあるじゃないですか。
うん、いやでもこれちょっとかなりオーバーランしてるじゃん。なんか苦しさどころかさ、なんかこれってなんかこいつ、まあ何こんなことないけど、なんかこいつボディービルばっかやってるからこんな大変なことになってんじゃねみたいなさ、あんま見えなくもないわけじゃん。
まあね。
うん、
なんかでもすごい、でも実はロッキーと紙一重とかそういう感じもあるっていうかさ。
まあまあね。
うん。
うん。
だっていう意味で言うとやっぱさ、その、まあジョーカーっぽいっていうのが多分、昨今で言うとやっぱジョーカーとかさなるのはめっちゃわかるっていうかさ、やっぱその、カウンセリング受けるシーンが出てくるし、で、カウンセラーと話すシーンっていうのがある種主人公の悩みを語るシーンにもなってるっていうのはやっぱ近いし、あと、やっぱその、笑顔であるって、カウンセリング受けるシーンがあるっていうのと、あとまあその精神疾患を抱えてる主人公であるっていう点と、うん、やっぱりなんかその笑顔に主人公がなんとかその自分が大丈夫であることを世界に見せるために笑顔でならねばって言って無理やり笑顔を作るんだけど、笑顔になればなるほど観客からするとやっぱそれがすごい痛々しいっていうのはさ、
うん、
やっぱめちゃくちゃそのこうジョーカーと重なるし、でさらに言うとやっぱその中でこう苦しい生活をしてる主人公っていうのが唯一こう希望、あともう一個近いのが、やっぱなんか俺はなんかすごいやっぱそのブラッドに父親性みたいなものを、父性みたいなものを、理想の父親性みたいなものを感じてた、キリアンが裏切られる話っていう風にも見えたから、それで言うとやっぱさ、あのジョーカーもさ、あ自分はもしかしたらそのバットマンっていうか、あのなんだっけあいつ、バットマンの正体は
ブルース・ウェイン。
あ、そう、ブルース・ウェインのあの一族の子供なのかもしれない。ブルース・ウェインと兄弟なのかもしれないと思ってさ、そこの、もしかして
、ウェイン邸に行く
もん。そう、ウェイン邸に行くけど、実はそうじゃありませんでしたっていうさ、その、なんか、だから、実は自分にはなんかものすごく理想的な父親がいるんじゃないかみたいな、父親像を求める感じとかもやっぱすごいジョーカーに近いなと思ったし、まあ、最後そこに近づこうとして結局うまくこう近づくことができなかった人物っていうのがちょっと自暴自棄な方向に行きかけるみたいな感じとかって、ね、やっぱすごいジョーカーと近い気がしたんだけど、でもじゃあジョーカーがそもそもオリジネーターかっていうとそうじゃなくて、やっぱそのジョーカーの前提にはやっぱさ、キングオブコメディがあってタクシードライバーがあるわけじゃないですか。でってなるとやっぱそれって何かっていうと、アメリカンニューシネマでさ、でもロッキーもやっぱアメリカンニューシネマの地盤に近い気はするのね。
うん、
なんかって思うと、なんかすごい あ、なんかアメリカンニューシネマ的な感覚の映画でもあるんだなとはちょっと思ったりもしましたけどね。
確かに、
うん、
今作偉いのがさ、なんかあのなんだろう、タクシードライバーとかさ、なんだろう、まあ、まあロッキーはロッキーは全然いいんだけどさ、うん、なんかあのジョーカーとかってさ、なんかあのいや俺はこいつだってなってさ、なんかちょっとコスプレしたくなる気持ちがさ、うん、湧いてきちゃう映画、はいはい
は
い、
うんうん、
なんかそうさせないっていう、なんかこうあのボディービルダーのさ、なんかそれこそヒューマントラストシネマ渋谷のさ、なんかこう、うん、トイレになんかこうこいつのマッチョのポーズとか、なんか男性マークのところに貼ってあったりとかさ、
はいはいはい、
結構なんか、あ、結構そういうなんかみんなコスプレしたくなっちゃうような、なんか面白狂気映画なのかなと思ったらさ、うん、結構ガチの狂気だったから、
はいはいはい、
なんかそのそこには明確に拒絶っていうかさ、なんか観客を寄せ付けない、もうそこはなんか完全にジョン・デュポン寄りっていうかさ、
はいはい、
あの全然ポップではないよっていうのをやってるっていうのは、そこはやっぱ良かった。
でもなんかさ、そうなんだよね、でもやっぱ筋トレってさ、それこそタクシードライバーでもトラビスがさ、こう狂気にハマっていけばいくほど筋トレをしだすけどさ、
はいはいはい、
あの柏で腹筋ですよ、あの腹筋してバンって飛んでさ、手叩いてまた腹筋する、あ、いや腕立てが腕立てするっていうさ、あの柏で腕立てバンバンこうやってさとか、やっぱやり始めるのとかさ、やっぱ筋トレってやっぱでも結構ひたすら自分に向かう、意識が向く行為だからさ、
うん、
なんかこうスポーツも2種類あるっていうかさ、なんかそのいやスポーツで育まれる精神性ってあると思うんですけど、全然さ別にそれが素晴らしいとは思わないんですけど、あ、素晴らしいと思わないじゃなくて、なんかいいも悪いもあると思うんだけど、
うん、
なんかやっぱさ、そのポジティブになるスポーツとかさ、なんかその周りと関係性を作っていくタイプのスポーツとさ、うん、むしろどんどん内向的になっていくスポーツとある気はしててさ、
はい、
なんかやっぱ筋トレとか陸上とかさ、
うん、
なんかひたすら自分でこうタイムを更新し続けるとかさ、
うん、
ひたすら自分の体を鍛え続けるみたいなスポーツはさ、やっぱネクラになるよね。
そうなの、うん、
でもほら、
まあ、でもそう、
サッカーとか野球とかさ、
うん、
まあ一応ラグビーとか、なんかそのチームスポーツ系はさ、言うてなんかやっぱコミュニケーション取りながら一緒に鍛えていくからさ、
はいはいはい、
なんかもうちょっとこう外交的になるっていうかさ、
まあそうなのかな、
でもなんかやっぱこうボディービルって意外となんかこう暗いなっていうかさ、
そうだよね、だって筋トレして食事制限してたもんね、
で朝走ってさ、
うん、
だどんどん制約を自分にかけまくるわけじゃん、
うん、
念能力で言ったら最強ですよ、
確かに、
うん、そう
で、ステロイドも打つしね、
ステロイドも打つしね、でその結果さ、変な腫瘍ができててもさ、いやこのままだと死にますよみたいな状態になってるわけじゃん、
あれ腫瘍のフラグなんか途中でどうでもよくなったよね。
いや結構大事だと思うんだけどさ、
うん、
うん、そうそうなんですよ、
ああ確か
に、うん、
いやでもなんか何か言ってたんだ、うん、
でもなんかだからこそ、なんかだからもうこのまま破滅に向かっていく主人公なのかなって、
うん、
で今回それで言うと、そのやっぱ自分の父親かもいろんな嫌なことが重なるんだよね、その、はいはい、主人公がどんどん自暴自棄になっていくみたいな時にさ、だあすごいいいなと思った女の子にデートを申し込んで OK されるけど、まあ、そこで大失敗をしてしまったり、
はいはい、
そのボディビルの大会に行こうと思った日に
天気屋から襲撃を、
天気屋の襲撃を受け、
あの襲撃か襲撃したのはこっちなんだよね、
本当は。まあまあ、ね、大会に出ることができず、まあ、出たけど、まあもう散々な結果になり、
はい、
で、あと自分が憧れてずっとこう尊敬していたブラッドっていうそのボディビルダーとやっと会って話したと思ったら、うん、まあ実は自分の体目当てで、まずなんか逆ファザーファッカーされるっていうか。ね、
逆ファザーファッカ
ー、父親だと思ってた人にファックされるみたいな感じっていうか、
だからあれもさ、なんかそんなに、うん、あの実際にボディービルやってる人がさ、なんかやってるであろう人がたくさんいる劇場でさ見てる中で、あのシーンを見た時のさ、なんかすごいなんか何緊張感っていうかさ、いや確実にさ、そのあるわけじゃん、多分なんかそのボディービルやってるっていう以上、そのなんだろう、あの異性愛者であって奥さんとかいたりしても、なんかその男性の体とかに魅力を感じたりとか、
うん、
なんかその男性 ゲイ、ストレートなゲイではない、ストレートなゲイって変だけど、ストレートなゲイではないにしても、うん、なんか性的にその男の体を求めるみたいなさ。
まあ、ゲイなのかバイなのか分かんないけど、うん、そんな感じではあったよね。
そういうのって絶対多いはずじゃん、やっぱり、うん、ボディービルやってる以上。なんか、そこってなんか、この客層で、なんか見てる、こっちの気持ちになってくれよって言って、最高で会計だったんですけど、
はい、
あのね、奥さんと、奥さんに愛してるよって電話して、もうすぐ帰るからねって言って。
なんかあそこでさ、なんかこうもうボロボロになった主人公っていうのがもう、だから終盤が辛いのがさ、もうなんか、うん、でも結局彼が筋肉をつけまくるのはさ、誰かに認められた、すごい承認欲求強いんだよね。だって今まで誰からも認められたことがない人生だから、うん、誰かに認められたいっていう承認欲求があっても、やっぱ承認欲求がでかくてさ、承認欲求の通りに動いてる人ってやっぱ痛いじゃん。なんかまあ、それすごい、うん、痛いけど同時にそれってなんか、まあ、あらゆる、何かしらの表現やってる人ってその要素があったりもするとは思うんだけど、でもなんかやっぱこう YouTube やって失敗したりとかさ、なんかもう、見てて痛いわけ。すごい、しんどいんだけどさ。で、結局、でもなんかその、人に認められたくてずっと頑張ってた彼っていうのがさ、その、誰からも、世の中から全く認められない、その、世の中から見放されてるってなった時にさ、今度自分を、なんか要は認められないってことは、要は自分が見下されてるんだって話になってさ、でなんか自分を見下しているやつに、やつを自分と同じ目に合わせてやるっていう状態になって、で自分を見下しているやつ探しが始まるんだよね。
はいはい。
でも誰が自分を見下しているやつか分かんないからさ、でなんか今の自分をこの境遇に追いやったやつは誰なんだっていうのをいろいろ考えながら、その殺すべき相手を探して、まあその拳銃を購入してね、それを持ってさ、その殺すべき相手を探して街をふらつくみたいなことをし始めるんだけど、まああのあたりは秘密っぽいよね。なんか別に多分秘密とか読んでないだろうけどさ、ピストル持って秘密もやっぱその殺す相手を探して街の中をさまようっていうさ、誰かは分かんないんだけど、誰かこう自分を認めてくれたり、あるいはなんかこう自分を認めなかった奴らに対する復讐みたいなんでさ、あのまあ秘密も拳銃だ、拳銃持ってさ歩き回るっていうさ、でもなんかやっぱ結構今回の主人公が拳銃持って歩いてるっていうことの悲しさっていうのはさ、なんかあれだけこう筋肉を鍛えててもさ、あなんか素手で殺すとかじゃなくて、あ拳銃を持つんだっていうかさ、
確かに。
それはすごい悲しさとしてありますよね、なんかね。
うん、そうね。
そう。で、なんかだから、でもなんか結構、どのシーンもきついんだけど、なんかやっぱ、印象的っていうか、やっぱすごいいいシーンが多いんだけどさ、あそこの、で主人公にとってはでも一個自分の人生の転落のきっかけっていうのがさ、あの、以前受けたボディービル大会でさ、その、自分の上腕二頭筋に対してさ、なんか形が良くないみたいなことを言ってさ、俺の上腕二頭筋をバカにしたやつ、でそいつのせいで俺の人生はめちゃくちゃになったんだっていうのがあるからさ、そのボディビルの審査員の家にさ、マシンガンを持って入り込んでさ、今度は俺がお前をジャッジする側だって言ってさ、サイドチェストとか言ってさ、そのポーズを取らせるわけだけどさ、まあ、当然審査員だからさ、本人は筋肉があるわけじゃなくてさ、中年のおっさんのさ、ちょっとたるんだ体がさ、そこでこうさ、
ショーアップされる
んだ。ショーアップされるんだけどさ、なんて醜い体なんだみたいな感じでさ、なんかいろいろ散々言った後にさ、笑顔を作れって言うんだけどさ、でそこでそこ脅されながら作ってる笑顔とさ、その主人公がしてる笑顔は同じ笑顔なんだよね、あれね。そう。まあ、ことが辛いんだけどさ。
で、そもそもなんか、ボディービルの審査員ってさ、別にマッチョじゃないんだねっていうのはなんでだろうね。
でもそれは僕も思った。
でもああいうもんなんだろうね。なんかジャッジする側と出る側はあくまで違うっていう。
だから最近もラップスター誕生っていうさ、まあ、最近終わったんだけど、2025年のラップスター誕生は、オーディション番組を見てるんだけど、ラップスター誕生はみんな審査員、現役のラッパーであるっていうことが、なんか、一応、なんか、 まあ、
ね、なんかそこはあれだよね。だってさ、なんかいやお前自分鍛えてないのに何が分かるんだってなっちゃいそうなもんだけどね。
そうそうそう。
だからなんか M1 とかも審査員さ、過去の、ね、優勝者とかばっかりなわけじゃん。
だからなんかだから M1 とかもさ、なんか、うん、そのお前なんかその人を審査するほどの実力あんのかみたいなのはなんか毎年言われたりするじゃん。
うん。
ね、なんかその感じはあるよね。まあまあ、置いといて。で、なんかで、最終的にやっぱその、審査員を、なんか脅しに拳銃向けたりもしつつ、でも最終的にやっぱ、ブラッドを殺すしかねえ、みたいな感じになって、ブラッドを殺すか殺さないかみたいなところになるんだけどさ、でもなんかその、こう、ブラッド撃ちに行くのかどうするかみたいな、こう、瞬瞬の果てにやっぱ彼が襲撃することをやめてさ、家に帰ってさ、で、壁に貼ってたブラッドのポスターを剥がしてさ、代わりに自分のポスターをさ、だからその、それまでは誰かが見るための表紙の雑誌に載るために体を鍛えててさ、
うん、
で、自分がカメラのレンズを向けられるときは、それは、そのカメラのレンズは、自分を見る無数の誰かの目っていうことだったと思うんだけどさ、
うん、
じゃなくてもう自分で自撮りをしてさ、ポスターを自分で作って、
うん、
それを最後自分のか家の壁の部屋に部屋の壁に貼るっていうさ、あれってもう要は誰かに認められるための体じゃなくて自分で自分の体を認められる、だから自分の目が自分を見てるっていうさ、
うん、
視点のポスターになるわけだから、でそれでなんか最後誰かを殺すとその誰かに認められないから苦しいんだっていう状態から解き放たれてさ、なんか自分自身を自分でちゃんと見てあげるっていうさ、
うん、
で視点になって終わるっていうのは、まあ、ちょっと唐突な感じもしないではなかったけど、やっぱなんかこの手の映画ってそれこそジョーカーがそうだったようにさ、なんか狂気の側に行きっぱなしで終わるしさ、なんかそっちの方がなんかなんだろう、あのやべえ作品だぜみたいな感じになりがちだからさ、そうなり行きがちなんだけど、じゃなくてなんかすごいこうさ、自分で自分の写真を撮ってさ、それをこう自分の部屋に貼ってさ、でその上でさ、それまでさ、その俺はちゃんと筋肉を鍛えてて体を鍛えてるから大丈夫なんだよっていう風に言ってたおじいちゃんに対してさ、
うん、
いや本当は俺つらかったんだっていうことをさ告白してさ、うん、そのおじいちゃんがそれを受け止めてくれるっていうさ、
うん、
なんか本当は自分がつらかったっていうことを告白して受け止めてもらって終わるっていうのはなんかめちゃくちゃなんか良かったなっていうか、良かったねって思う。
うん、良かったねって思うけど、あいつだってあの後、警察来たりしないのかなと思うけどね。
いや、まあ、来んじゃない。でも、いや、大事なのってさ、その後、まあ、警察来たりとかなんだりしてもさ、その。
まあ、未遂で済んだからね。ま
あ、私、ほら、あの、やっぱ、彼の中で自分自身に対するそのコンプレックスだったりとかさ、その、自分の怒りの感情に対する、こう、恐れみたいなものを、あそこで克服できてるわけじゃん。
うん、
だから別にそれで刑務所入っても別にさ、本質的に彼がこの映画の中で提示されている問題みたいなものに関してはさ、
うん、
ちゃんと克服できてるからさ、克服っていうかその向き合えてるからさ、だからそれすごいハッピーエンドだったなっていうのはすごい思って、
うん、
で、あんまりこの手の映画って こういう終わり方しないからさ。
まあ確かに。
ジョーカー、タクシードライバー、キングオブコメディだからさ。
うん。
なんかすごい、いいなぁと思って。
そうだね、フォックスキャッチャーで最後ね、撃ち殺して終わりだから。
いや、フォックスキャッチャーは辛いよ。だからそのボディービルダーに比べると、だってさ、フォックスキャッチャーって結局やっぱ自分を認められなかった人の話だからさ、
うん、
でやっぱこうマッチョに見られたいみたいな自意識自体はすごいあるわけでしょ、
うん、
で、でもなんか
マッチョですらないからね。
でも逆に言うと、あのフォックスキャッチャー辛いのってさ、ボディビルダーはさ、その認められないことが辛いわけじゃん。
うん。
で誰も認められてくれないから辛いけど、最後自分で自分自身を認めるって形になるわけだけどさ、うん、フォックスキャッチャーってさ、表面上は認められてるような演技を周りがしてるわけじゃん。
そうね。
でも誰も自分のことを認めてないっていうことは、
うん、
気づいてもいるっていうさ。
そう。
その空虚さっていうかさ、
うん、
辛いよね、
うん、
でもしかもさ、
うん、
言ってキリアンは多分まだ20代とか30代前半とかだろうからさ、
うん、
なんかまだこっからなんかなんだろう。
まあそうね。
人生もう一回やり直したりとかさ、なんかなんだろう。こう思い直して違う人になるみたいなこととかってできるかもだけどさ、ホックスキャッチャーあの年齢で多分、しかももうずっと生き方をしてきちゃったら多分無理だよね、あれね。
そうだよね。実際だってジョン・デュポンって獄中で普通に寂しく死んでったんじゃなかったっけ、確か。
あ
うん。
やって思うとよ、マジで。ね、よかったよ。
2010年に死んでるね。
あ
うん、
キリアンは。
最後ある意味よかった、ね。
うん、
でも最後なんかあのね、無観客のあのステージで、なんか、まあ、あれイメージショットだと思うけどさ、うん。ああいうことなんだろうね。なんか、でもそれってなんかボディービル、なんかわかんない、ボディービルのさ、なんか本質って、ボディービルやってる人はどこに見出すの？やっぱ、人に認められること なの？
でも、なんかだからでもボディービルのあの人が見てて嫌な感じしないのって、多分本質的にはそこだからなんじゃない？その、自分との勝負ってとこなんじゃない？多分。
まあまあまあ、うん、そうね。
っていうことな気が
する。どうなんだろう、ボディービルダーってやっぱエンターテイナー要素ってやっぱ必要なのかな。
いや、まあそれそうでしょ。
うん。
うん、
だからさ、今作でさ、なんかその、めちゃくちゃきついのがさ、その何あの、この、こいつの、なんだっけ、名前でもいいや。キリアンのさ、うん、笑顔がさ、完全にさ、なんかあの、ミンストレルショーとかでさ、
あ、そうね。
そう、あの笑顔になんか近づいちゃってるんだよ。これ多分わざと演出してると思うけど、
うんうんうん、
なんか間抜け黒人みたいなのの、なんかされ、演出された笑顔と同じになっちゃってるっていう、風な笑顔になってて、
はいはい
はい、なおかつその人が怒り狂ってて、それがちょっと滑稽でもあるっていうのが、うんうん、なんかこう、あの、負の歴史をなんかいろいろと想起させすぎて、
うん、
なんかそれがやっぱなんかこの映画に通底するなんか気まずさ、
うん、
なんかこう、やっぱ黒人でありマッチョであるっていうこと、
うん、
のなんか二重のなんかこう、あそこで、その属性でこれ、こういう演出しちゃうんだよっていうところの気まずさがやっぱ、
うん、
あるからこその、この感じだと思うんだよね。
いや、そうだね、うん。いや、それはマジでそうだと思う。
うん
う
ん、これで全然意図せず、何こんな意図した演出されてなかったらめちゃくちゃ俺差別的じゃないかってなるんだけど。
でもなんかそれで言うとさ、最後その自分自身のポスターを壁に貼れるって、その、なんか俺の見方で言うと結局その、やっぱさ、その白人のマッチョに憧れてる黒人っていう構図になると、うん、やっぱそれってすごいこう、なんだろう、白人の体が正しい身体で、そうじゃない身体として黒人の体があって、なんかそこをこう追い求めてしまうみたいな感じってあるけど、やっぱそこで自分自身の体のポスターを貼れるっていうことがさ、いや、なんか実はそれってなんかキリアンっていう人物の話ってだけじゃなくて、あそこって多分その黒人である自分の体をこう認めるってことでもあると思うし、なんかそのある種の精神疾患を抱えてる自分の存在自体を認めるってことでもあるっていうさ、なんかこうキリアンの多分こう中にあるそのコンプレックスみたいなものの、を肯定することにもなってるっていうさ、で多分しかもそのさ、こう父親がブチ切れちゃうみたいなところの中にさ、多分その精神疾患っていうのもあっただろうし、で多分その経済的な貧しさみたいなのも多分おそらくそこにあったかもしれないし、でなんかそこに多分黒人差別みたいなものももしかしたらあったかもしれないって言った時に、なんかそこでなんかこう自分自身のポスターを貼れるっていうことがさ、なんかそこのあらゆるものを肯定することになるっていうさ、
うん、
そういう意味ではヒップホップですわな。
まあね、
うん、
ヒップホップ感はあんまなかったけど、
まあね、まあね、別にヒップホップ聞いてなかったし、ね、別にね、
うん、
そう、あのメタル聞いてたからね、キリアン。
あ、確かにそうだ
すごいね、
いや、すごかったよね、なんかそのね、あのなんだ、あの車の中でさ、メタル爆音で流してた、
うん、メタルを爆音で流しながら猛スピードであの店を破壊しに行くっていう、うん
逆に見たことなかったよ。
うん、すごいよね。だからなんか、こうすごい変、あ、まあそうだね。うん。で、だからでもやっぱ結構しんどくなるシーン多かったっすね。ださっきもちらっと話したけど、やっぱあの、どこのシーンが一番しんどかったっすか？しんどかった
っすか？やっぱ最初にギア入ったのは当然デートシーン。なんならその前のさ、ちょっとデート誘うときにさ、なんかこう、あの、レジ終わった後もさ、なんか話しかけようと思ったけど話しかけられずにさ、
うん、
で、ちょっと終わったところでずっとこう、ブラブラしちゃうっていうところは、うん、普通になんか共感って意味でさ、あ、辛いみたいな、なんか なんかこの感じわかるみたいので思ってたんだけど、そっからさらにね、デートシーンがより。
デートシーン、最初うまくいってる感があるのも辛いんだよね。
うん。ちゃんとね、おしゃれしてね。
そう。で、レストランに彼女が来てくれてさ、
うん、
で、なんか料理何にするって言ってさ、選んでさ、
うん、
で、なんか、あれだっけ、料理頼む前に話し始めちゃうんだっけ、キリア
ン。あ、だっけ、どっち
だっけ。そう、そうそう、で、で、なんか、なんだっけな、あの、
あ、そうか、あ、知らねえのかみたいな、あれだ。うん、
最初、あれだよ、あの、なんだっけ、今日、ここに来ることを、うん、女の子がお父さんに行ってきたの、みたいな感じで言って、で、僕もおじいちゃんに行ってきたんだ、みたいなことを言って、うん、なんか、両親はみたいなことを言うと、
あ、そう、そこでね、言うんだよね。
両親は死んだんだよ、みたいな感じで。え、ごめんなさい、みたいなところで。そこからなんで両親が死んだかっていう話を、わーってし始めて、なんかこう、自分の、要は父親が自分の母親を撃ち殺して、で、その挙句に父親も死んだんだ、みたいな話聞いて、はぁ、ってなっちゃって、で、だから俺は筋肉を鍛えてるんだ、みたいな感じで。あ、違う、その前にあれだ。その前に、なんかその、俺はいつもなんかその体鍛えてんだよみたいな話から始まって、うん、で、なんで体鍛えてんだみたいな、そのなんかそのブラッドみたいになりたいくと、あ、違う、あ、あれだ、その君とのデートのことはブラッドに話したって言うんだよね。ブラッドに手紙で話したんだっていうのを言ってて、ブラッドって誰みたいな感じ。みたいな。ブラッド知らねえのみたいな。
あれ、なんだ、日本人で言うとなんか誰なんだろうね、なんか。
あれでもボディービルダーじゃない？
あ、まあ、何、その俺らに分かるようにさ言うとさ、
あ、
難しいラインだよね。
でも例えばさ、俺ら、まあ、映画好きじゃないですか、
うん、
映画監督の名前とかってそうじゃない。
確かに。
いやー、だから俺もなんかこの間さ、その黒沢清にさ、その手紙でこう君とのデートのことを話したんだよねみたいな。黒沢清って有名なのみたいな。みたいな。黒沢清知らねえのみたいな。
まあでも確かに山田くんと友達である以上、黒沢清は知ってるやつが多いだろうねっていうのはなんかわかる。
え、カリスマとか見てないわけみたいなさ。
いや、カリスマは見てねえだろ。
キュアとかさ、みたいな。
まあキュアは見てるかもしれないけど。
みたいな感じじゃない。
確かに。すげえわかりやすいね、そういうと。
で、もうなんかその、全米のもうなんかその、ね、でも筋トレの、もうボディビルダーのもう鏡で、もう雑誌の表紙にも何回もなってるやつで知らないのみたいな。お前、ちょっと、一回、あんまり外知らないな、みたいな。あの、外とか出た方がいいよっていう
さ。最高だった。
あそこのさ、あの、君あんまり外のこと知らないから、外出た方がいいよっていうさ。
いや、あれは本当になんか、精神疾患うんとかじゃなくて、なんか、お前なんか、ね、成長するに至ってなんか、なんかよかんけど、なんか、小学中学生の頃ってなんか、ああいう変な言い回しするやつってまだいたと思うけど、うん、なんか、ね、ここってなんか、治んねんだって、ね、すごい絶望的な気持ちになったよね。
でからのさ、で、なんか、で、俺の両親、どういう話の流れでか忘れたけど、まあ、父親が母親を撃ち殺してって話をした瞬間から、え、あーってなってさ、で、そこでなんか、料理頼もうか、みたいな感じになってさ、で、
なんか冒頭のシーン見逃してるからさ、なんかあの、両親が、お父さんとお母さんを撃ち殺した件知らなかったからさ、
シーンでは出てこない。あの、普通の会話の中で出てくるんだよ。うん。
あ、そうか。
そう。
俺なんかさ、普通に何、あの、最初なんかジョークだと思って、そういう。うん、
あ、でも、
なんかとんでもないブラックジョークを言ったのかと思って、そしたらなんか後で本当だったってことがわかるんだけど。
確かになんか女の子の方も割とそういうリアクションだったよね、なんかね。
うん。
うん、で、
唐突すぎ
る。両親はもう死んでるからさ、みたいなさ。またまた、みたいな。え、あ、本当だったの、あ、I'm sorry みたいなところからさ、あの、いや別にいいんだよ、みたいな話し始めてさ。で、俺は父親みたいにならないために筋トレはしている、みたいなさ。あの、話が始まって、そっからメニュー頼むみたいな感じになってさ、で、メニュー頼むときとかもさ、あ、このサラダで、このサラダは何のドレッシング使ってんの？あ、確認してきてもらえる。あ、確認する。あ、やっぱいい。で、サラダなしで、サラダなしだ、みたいな感じでさ、なんかあの、それぞれ
のステーキ。俺もサイクリアでさ、ドレッシングなしサラダ頼むからさ、なんかこの、あの気まずさ、気まずさっていうか、相手は一切躊躇してなかったけど、わかるのよ、なんかこう。
で、ポテト、ポテト抜きにしてくれ、みたいなさ。で、なんか、いちいちすっげえ注文つけてさ、バーって注文したとして、あとダイエットコークって言って、君はみたいな感じでさ、ああ、じゃあ私は、サラダって言ってさ、ちょっとお手洗い行ってくるって言ってさ、いなくなってさ、 その後すっげえなんか帰ってこないなというからって思ってるとさ、そーっと店員が来てさ、お連れ様ですがちょっと体調が悪くなった後のことで帰られましたみたいな。
家族の用事がとか言った
ら違う。家族の用事ができて帰りました、で本当にごめんなさいと伝えてくださいと言われましたみたいな感じで。
ああ
、ああ、そう、うん、知ってる知ってる、言ってたよねみたいな感じで、言ってた言ってたみたいな、料理包みますかみたいな、で料理はもうテーブルの上に揃っちゃってるからさ、で料理どうしますかみたいな、持ち帰りにしますか、ああ、じゃあ包んでくれっつってさ、包みかけた途中でさ、ああ、また追加の注文いいって言ってさ、もう次のカットになるともう机いっぱいにジャンクフードが並んでる状態でもうチーズバーガー食ってるっていうさ。
あれはでもまあ食うよね、あなったら。
まあね。で、なんかでもさ、その、でもこ、なんか言葉で話してるとさ、なんか、なんならなんか途方法話っていうかさ、ちゃんちゃんっていう感じもするっていうかさ、なんか特にさ、え、お前君外出た方がいいよとかさ、あ、この辺とか笑ってみることもなんかできるような気するけど、全然笑えないよね、なんかもう辛すぎて。
そうなんだよね。
マジで。
いや、ほんと、だからさ、ヘイリー・ベネット結構好きだからさ、なんかその、何、役者リストの2番目ぐらいに載ってんじゃん。なんか、あ、ヘイリー・ベネット出んだっつったらさ、あ、ようやく出てきたっつって、この後どんな活躍を見せてくれるのかなと思ったけどもさ、あの後1回も出てこないからさ、ほんとにびっくりして
ね。でもな、ヘイリー・ベネットの話聞かされてる時の表情すごかったからね。
いや、いいよね、ヘイリー・ベネット。めっちゃ好き。
あ、ちょっとほんと耐えられないみたいなさ。ちょっとこれ無理みたいになってさ、まあ、でもあれ無理ってなるよね。
下手したらバイト辞めるもん。会いたくねえから。
で、なんかさ、でやっぱすごい常に緊張感が漂っていてさ、あの、やっぱあのバイトの首を言い渡されるところも、これこいつなんか暴れ出すんじゃないかみたいな怖さがさずっとあんだよね、マジでね。マジで。
あれってか、バイトの食い当たされるとこってさ、確かなんかあの、ダイナーで暴れた後ぐらいだったからさ。
あ、そう、うん。
あ、違うっけ、あ、まあ、そのあたりだったからさ、俺、うん、店長も同じ目に遭うんじゃないかっていうのすげえ気がするんだよ。
ね、え、そうなんですよ。いつ切れるか分かんない筋肉だからさ。
その後ね、あの、買収買いに行くところもさ。
うん。なんか買収もなんかされんじゃないかみたいな怖さがずっとあって、
ね、そう、うん、キスはされたけど、
うん、でもキスしたらほっぺた叩かれてたね、うん、キスはダメだからっつって、
いや、あれもね、辛いんだよね、やっぱ。なんかわかんない、ステロイドの影響なのかわかんないけどさ、うん、あんだけムキムキなのにさ、立ちは悪いからさ、
あ、そうね、
もう最後までできない、最後までっていうか、なんかできないっていう、
うん、いや、なんかもう本当にあらゆる点において悲しいよね、マジで。
うん。
そうなんだよね。
なんか一個一個の悲しさはなんかわかんないけど、別にマッチョでもないけど、なんかわかる気がするんだよね。なんかあの、自暴自棄になってさ、あの、射精しに来てんのにさ、こんな時に限って立ちもしないみたいな感じっていうかさ、ここは大暴れしていい場所なのにみたいなさ、なんか、それすらできねえのかみたいな、どん詰まり感っていうか。うん。
まあ、そこのあの、塗装や襲撃するまでの一連の下りも結構しんどかったな。
あ、最初の方の。
なんかそう、電話でさ、あの、うん、うちの壁のペンキが薄く塗ってるだろみたいな、塗り直しに来てほしいみたいな。え、でも追加要件発生しますよ。つけみたいな。いや、今俺は丁寧に頼んでるみたいな。俺は丁寧に頼んでるよなみたいなさ。で、俺今これ以上ないほど丁寧に頼んでるんだ。だからお前も礼儀を持って返すべきだみたいな。うちのペンキを塗り直しに行こうみたいな。何言ってんだバーカみたいなこと言われてさ、言われてさ、おい、ふざけんなよファークみたいなさ。で、お前、俺は今まで礼儀正しくお前に言ってたよなみたいなさ。俺はこんな礼儀正しく接してるのに、お前礼儀正しく接しないのはおかしいみたいな感じでさ、切れてさ。で、もう今からお前のとこ襲撃行くぞみたいなこと言ってさ。で、これちょっとしゃれるぞみたいなこと言ってさ。で、でもそれに対して、来て、来れるもんなら来てみろよ、おいみたいなことでガチャって切られてさ、ずーっとってやつさ、ファークってなってさ、乗り込んでいってさ、で、 店のガラスをぶっ壊して暴れるんだけどさ、やっぱなんかさ、別に格闘技やってたりとかさ、スマートなわけじゃないからさ、
うん、
なんかやっぱ怒ってるんって暴れてるんだけどさ、なんか暴れ方がやっぱ無様っていうかさ、
なんかそのね、暴れた後の最終到着地点がよくわかんないから、
うん、
ガラス割って手が血だらけになる以外があんまない。
なんかさ、ふさがんだバーンってガラスなんだけど、結構ちょっと自分にも刺ったりしてちょっと痛そうなんだよ、
うんうん、
痛みたいな感じになってさ、で、あとやっぱ怒ることによってやっぱ心拍数とかが血圧とか上がるからさ、
うん、
結果としてちょっとこうフラフラしちゃうみたいなさ、
うん、
やっぱそこもすごい、なんかあの切れ慣れてない感じで切れる感じとか結構しんどいなって感じだったし、あとさ、でその後襲撃されるじゃん、
うん、
3人組に。なんか、はい、あれなんかあれだけ体鍛えててもなんかそんなに筋肉ついてるわけじゃない3人組、まあ、まあ一応なんかペンキ屋だからちょっとまあガテン系だとは思うけどさ、筋肉ついてるよ全然違うわけじゃん、
まあ、筋トレかと思ってたしね。
そうでもなんかさ、ああれだけ筋肉つけててもなんかこんな簡単にボコボコにされちゃうんだっていうかさ、なんかそこの悲しさもあった俺は。なんか
そうね、
うん、ね
かわいそうね。その後、ね、血だらけのまま車で会場に
行ってね、突入
するところ、うん、
でもう審査員もあぜんみたいなさ、
うん、
で倒れて
で YouTube にこの失敗が乗るっていう、
うん、で YouTube だからほんとやんなきゃいいのにね。あれあそこもつらかった、あの YouTube でさ、あの、うん、俺のトレーニング方法みたいな、なんか筋トレ YouTube チャンネルみたいなのやろうとするんだけどさ、
はい、
もう全然うまく言えなくてさ、
うん、
でもあれこそさ、マジでさ、撮り方によっては全然コメディーなのにさ、
うん、
もう主人公が本当に辛そうだからさ、
うん、
見ててマジで辛いんだよね。あの何回も噛んだりとかしてさ、撮り直したりとかしてさ、
あれアップロードしたやつもさ、なんかコメントがさ、インセル丸出しとかなんかさ、
そう、
ひも手とかめっちゃ書かれてたよね。
そう、そうなんだよね。それも辛い、
うん、いやでも勇気あるよね、なんかそれでアップロードできたんだから一応。
うーん、いやね、
うん、
なんか
でもなんか筋トレ、いかんせんさ、ボディビルに詳しくないからさ、なんかこう何他のビルダーと並んだ時にはさ、なんかあ全然ねええやんみたいな、なんか
そうね、
どこがダメなんだろうっていう、なんか最初もさ、なんかこうだんだんセンターから外れていくじゃん、最初の方の、うんうん、ボディービルシーンで、
うん、
あれもなんか傍目に見てりゃなんか全然いいけどな、なんか
でもほら、足の筋肉が足らないって言われてたから、
ああなるほどね、
うん、
いやだから今作でなんかもっと見たかったシーンは、あいつがなんかジムでどういう扱いを受けてるかシーンはもっと見たかった。
だって扱いっていうか誰とも関わってないんじゃない。
いやなんかさ、もうちょっとさ、なんかこうあいつずっと声出してて嫌だなとかなんかさ あるはずじゃん、絶対
ジムってわかんない。でもなんかさ、あれ愛はステロイドって見た？
あ、見てないんだよ、うん、
愛はステロイドに出てくるジムが結構なんかほんとバスへのジムっぽい感じのジムが出てくるんだけど、
うん、
なんかあそこはいそう、なんかああいう、
うん、
なんかでかい声を出しながら筋トレする人、いやあれマジで怖いよね。なんかそのさ、なんだろう、いや声の出し方にもよるんだなって思った。なんか長渕とかのさ、へいみたいなさ、
ああそれも嫌だけど、
嫌だけど、でもなんかこうさ、明らかに怒りじゃんあれ、
うん、
ブーブーってさ、マジで。うん、
山田くんは筋トレはしてないですか？
筋トレしてますよ。
あ、してるんだ。
なんか一応ラッパーなんで。
そう、ラッパーって筋トレすんの？
いや、って言っても、腹筋と腕立てとスクワットと、
めっちゃやってるやん。
プランクぐらいですけどね。まあ、あと、プール行くぐらいですよ。
いや、めっちゃやってるじゃん。
なんかその、
俺さ、なんかそういう、続ける系が一切できないの。なんかプールとかも、なんか3回ぐらい俺がこれから週1でプールに行くんだってなんかやったけど、1回でもう二度と行かなくなるっていうのを3回ぐらいやってんだけど、 あの唯一俺が続けてるのがあって、このうちのこのリビングにさ、ここのこの
おすげえ
ぶら下がり腹筋ってあるじゃないですか。これにあの俺ぶら下がり腹筋だけがめちゃくちゃ得意の。
おうおうおう、
なんかあのターミネーター2でサラコナーがやってたやつ。
あ、はいはいはいはい、
あれやってたのよ。まあなんかあの逆さずりになって鉄棒に腹筋するみたいな、
うんうんうん、
なんかそれを1日20回だけだったらできるなって思ったの。
ああ、もういいじゃん。
力抜くと落ちちゃうから、なんかその、登った以上やらなきゃいけないし、それをお風呂上がりになるべく1日20回やるっていうのが唯一の運動になってる。
あ、でもいいじゃん、それ。
うん。
うん。めっちゃいいと思いますよ。
いいよね。
なんか俺は、なんか、絶対服とか脱がないんだけど、ライブ中に。知り合いのラッパーが、
うん、
なんかライブ中に、服を脱いだことがあって T シャツを、
うん、
なんかお腹がたるんでてい やなんかあこれは辛いと思って、
うん、
お腹は出ないようにしようと思ってやってます。あと多分、うん、一応音楽やる人はちゃんと声がいくつになっても出るようにやっぱ体は鍛えとかなきゃなって思ってやってますね。
やっぱ腹筋なんですか。
腹筋じゃないですか、まあ、あと肺活量じゃない、だからプリって言ったけど、うん、
なるほど。
ブーみたいな。でもなんかやっぱやだね、なんかさプールとかでもさ、まあなんか僕入る時間帯いないですけど、そういう人いたら結構市民プールとかだったらより怖いね。
ああ確かに。一回ぐらいジム行ってみようかな。一回も行ったことないんだよね、ジムとか。
俺も ジムはないね。
なんか器具とか楽しそうじゃん。
あでもなんかさ、そのジムのレベルにもよるんじゃん。なんかあの友達が あれエニタイムに行き始めた時になんか言ってたけど、なんかやっぱ店舗によって割とガチな人とそうじゃない人がいて、なんかガチなとこ行くと結構本当にそのなんだろう、見せる系の体の鍛え方っていうかさ、
はいはい、
してる人もいたりして、なんかあんまりこうなんだろう、健康のためにジム行ってますみたいなのとちょっと肩身狭いみたいな言ってた。
何店が一番マッチ寄りなの？
いや、わかんないけど、
うん、
なんか、あんじゃない？
だって、街ごとにね、マッチョが集まる街があるってことでしょ。
うん。
こんな街ある？
いや、あんじゃない？でもなんか、やっぱさ、
東北にお相撲さんが多いとかならわかるけどさ、
うん、
この街はマッチョが多いってあんま聞いたことなくない？
まあでもほら、タワマンのあたりとかいいんじゃない？
あー、やっぱなんかマッチョが？
お金あるとさ、
うん、
体とか鍛えたくなるじゃん。多分
まあまあまあそうか。
マッチョ
って普通にやり方は新宿2丁目とかはやっぱなんかその何ガチムチ系のゲイの人たちで、
ああ
でもほらマッチョ系多いとか。
でもそれもほら好みにもよるじゃないですか。なんか
あまあまあね、うん、デブ戦とかもいるし、
うんうん、そうそうそうそう、なんか勝手なイメージ、なんかその、うん、モテ界隈っていうかさ、
ああ
ね、モテ界隈とか、あとなんかこの、なんだろう、社長界隈っていうか、外資界隈っていうかさ、なんかああいう感じはみんな体鍛えてそうな気するけどな。
確かに。なんか日本でさ、なんか貧乏なマッチョってあんまいるイメージないよね。
ボクサーとかじゃない？
ああ、そうか。マッチョってなんかやっぱ金持ってそうだもん。
やっぱ友達でさ、なんか別に、めちゃくちゃもともとすごい文系だった友達がいいんだけど、なんか、まあ、すごい頭は良くて、
うん、
なんか割とこう外資系の会社で就職したんだけど、やっぱなんかお金持つようになってからやっぱめっちゃジムで体鍛えてるからね。
うん、
で、なんかモテるみたいな。
そうなんだ。
わかんないけど。でもなんか、あんじゃん、なんかそういう感じ。
はいはい、モテ界隈。
モテ界隈。見てないけど、磨きハウスみたいな。
磨きハウス何それ？
男磨きハウス。
え、何それ ?YouTube？
アベマ？か、アマゾンの、あれです、メンズコーチジョージですよ。
あ、全然知らないわ。え、リアリティ番組？
え、なんか、あ、それリアリティ番組なんだけど、メンズコーチジョージってなんか、あれですよ、その、なんか、今、男磨きの星みたいな。
へぇー、こんなのがあるの？
だからなんかその体を鍛えて、なんかオナニーしない、オナキーして、筋トレしまくって、
うん、
で、モテるようになって、なんかこう、美女だけみたいな。
はいはいはい。
やつ。
日本の YouTuber なんだ。へぇ。知らんかった。
で、なんかそのメンズコーチジョージが、なんかその、非モテ男性を集めて、なんかこう、なんか至極みたいな。
めっちゃ面白そうじゃん。名言集がある。
ですよ。
メンズコーチジョージの名言ランキング1位、お前ならできる。普通だな。
普通だな。
でもなんか、脳が言える男に女が濡れるだって。
やばいね。なんか、濡れるとかさ。
うん。
女が濡れるとかやばいね。なんか。
うん、確かに。10位、スマホいじる代わりに白紙の紙見つめて毎日アイディア練り出せよ。あ、これいいね。これなんかいいね。
でもなんか、
スマホいじる代わりに白紙の紙見つめて。
まあ、なんかこういう、なんかみんな、なんかその、ギャグっぽくジョージのことを言いつつ、割となんかその、ギャグっぽく言ってるうちに割とガチになってる人もいるみたいな。
あ
なんか、
確かに。
あの、この間、あの、桃山商事のポッドキャストで言ってました。なんか割と、うん、あのこのメンズコーチジョージの話するんだけど、なんか今結構中高生とか割と結構ジョージガチ勢とかいるらしいですね。
へえ、そうなんだ。
オナ禁して、
うん、
なんかテストステロンを発散させて、
うん、
なんかで筋トレをしてモテる男になるみたいな。
おナ禁って本当に効くのかね。
わかんない。なんかオナ禁ってさ、
うん、
マジでなんか何なんだろうね。
ね、あれって迷信なの？いや、なんかわかんないけど、そもそもオナニーの、なんか適正量って難しくない？
うん。でもなんかさ、その、みんなさ、その、
うん、
周りの他の男性がオナニーをどれぐらいしてるのかさ、
うん、
知らないからさ。
ああ、確かに。
うん、平均して。
うん。
なんか、いや、なんか中学生ぐらいの時はしてたよ、そういう話。今日何回も何してるみたいな。
うん、
もう30過ぎてしないじゃん絶対そんなの。
確かに。
そう、数えてないしね、別に数えてないって言うとめっちゃしてる人みたいだけどさ、そうじゃなくて。
でも数えた方がいいのかな、なんか壁に掘ったりして。
絶対やだわそれ。マジでもそれゾッとしない？なんかさ、壁になんか線引いてあると思ってさ、
うん、
友達ん家行ってさ、これもしかして。オナニーの数だってさ、分かった時さ、その、オナニーしてることが怖いとかじゃなくて、それを記録してるこいつが怖いってなるんだもんね。
あ、確かにね。
うん。いや、で、なんかさ、オナキンって何なんだろうね。その、でもなんか、オナキンすることによって、なんか何かのこうさ、
うん、
パワーがチャージされて、なんか良くなるみたいなさ、
うん、
言説ってずっとあるじゃん。なんか、
うん、
俺多分一番
マジでみたいなとこあるよね、うん、
そう、俺一番最初見たのは多分俺アフロ田中なんだけど、アフロ田中でオナキン会があった、
うん
うん、だけど、そう、まあ、それ以来ぶりですね。なんか、
まあ、でもオナニーってなんか人によってやっぱなんか時間食うから、それがなくなるっていうのはあるしいいのかも、
ね、ああ、まあね。
ロングセットオフィギーとかを毎日してる人だとさ、なんか有に 2,3 時間とかなくなるわけじゃん。
ああ、そうね。そうだね。
うん。
催眠オナニーとかでしょ？
ああ、とかまあ普通におかず探しで、
ああ。
4、5時間みたいなとこ。
いや、それはアホでしょ。
え？おかず探しで4、5時間したことないの？
ないよ。
え？逆に狂ってるよ、それは。
狂ってないでしょ。4、5時間あったら映画2本見れんじゃん。割と長いやん。
映画よりオナニーの方が楽しい。なん
だろう。いや、オナニーってさ、なんか、ね。いや、いいんだけどさ、するし、いいんだけど、なんかね、なんかこう、いや、でもやだな、なんか、もうとりあえずで、ね、もうさ、なんか、まあ、オナキオナニーはオナキーって言ってたよ。オナキーとオナニーが混じって、オナキーって言ってたよ。別にオナニーでもオナキンでも、まあ、どっちでもまあ好きにすればいいんですけど、なんかこう、そこに、でもなんかその、あ、それで言うと結構オナニーしてたよね。あの、ボディビルダーの主人公、キリアン君はさ、
本当に虚無みたいなエロ動画見てるってシーンあったよ。
オナニーはしてたよね。
うん、
で途中でおじいちゃん来て暴てるみたいな感じだったよね。
うん、
ね
え。実家暮らしとオナニーってやっぱ相性悪いですから
ね。実家暮らしとオナニーは無理だね。
俺のね、見せてやりたいよ。通路だったか、俺の部屋。よくあそこの部屋でさ、30歳になるぐらいまで暮らしたもんだよ。
と、いや、でも、ね。いや、でもなんかだから。
ほんと悲惨だよ。俺だって、本当におかしくなってた可能性あるから、一人暮らし始めたもん。
20代後半の、だから27、8ぐらいまでさ、実家暮らしだったけどさ、今想像できないもんね。
そうね。
なんかその実家でってさ、
なんか親から与えられた家で射精してるっていうのがなんかよくよく考えると気持ち悪いよね。
そう、実家で暮らしてるってこと自体は別に想像できるんだけど、やっぱことオナニー事情ってことで言うとさ、マジなんか逃げ回るようにオナニーしてたからね。
まあそうね。俺だからなんか高校生ぐらいからもう木に森を隠すようにしなきゃダメだと思って、家の中であえて全裸で過ごすようにしてた。なんかこの
どういうこと？
だから俺がチンコ出してるイコールオナニーってバレちゃうよ、そのなんかチンコ出してるのを見られたら、じゃなくてずっとチンコ出してればこのオナニーしてる時間がカモフラージュできると思って、家の中でいるときはなんかこの親の前とかでも風呂上がりとかもずっと全裸でいるようにして過ごしてた。
どういうこっちゃ。
そうするとね、あの分かんないんですよ。その
いや分かるよ。分かるでしょ。でもなんかさ、俺一人の部屋なかったからさ、いや本当に、いや部屋があればまだオナニー全然するの、うん、できるの分かんないけどさ、いやよくやってたよねマジで。
オナニーを止めることほとんどできないから。
あと逆にあと今度同棲してたりとかさ、結婚してたりするとまたそれはそれでね。
確かに、
うん、
そうね。セックスとは別腹になるのかな。
いやそんなことないんじゃない。でも分かんない。でもどうなんだろうね、
うん、
でも逆にさ、でもそのオナニーって結構大事っていうかさ、
うん、
なんかその全部をセックスにされたら多分相手もたまったもんじゃない。よっぽど性欲強くなければさ、
うん、
またかいみたいな。しかもなんか多分お互いのしたいときしたくないときそれあるじゃん別に、
うん、う
ん、ね、
確か、
うん、なんかね。まさかこんな話になると思わなかったですけどね。
そうね。だけどなんかボディビルダーで言うと、もうちょいそこの性シーンは、なんか、もうちょい見たかった。ってかなんか、もうちょい倍ぐらいの時間もっと見てられた。
なんかあの性欲みたいなところに関しては、なんか結構すごいあれかもね。なんか、こう、自罰的な感じとかもありそうだよね。なんか。
ああ、確かに。多分賢者タイムすごいだろうね、こいつ。またやっちまった、みたいな。
でどっちかって言ったらやっぱ性欲よりやっぱ食欲なんじゃない、やっぱあの抑え込んでる分ね。
っていうかさ、なんかそのボディービルにおいてさ、ステロイド打つってさ、あれってなんかドーピングに引っかかったりとかしないの。
あ、すんじゃない、
すんのかな。そこのなんか検査とか案外の規模だとまだないってことなの。
どうなんだろうね、うん、でもなんかプロレスラーとかガンガン使ってるって言うもんね、ステロイドね、
うん、
でもなんか今年はすごい愛はステロイドとさ、
はいはい、
サブスタンスと今作ってさ、なんか割とこう過剰な肉体についての映画、なんかトレーニングすることとか、そういう映画が割とトレーニングすることと自意識みたいな映画とかさ、まあ、サブスタンスとあのでボディビルダーは完全にそうだったけど、なんか続けてみたけどさ、まあ、なんかなんだろう、こう愛はステロイドとサブスタンスがある種ちょっとボディホラー的な方向に行くことによってさ、うん、なんかこうちょっとめちゃな方向に、めちゃくちゃな方向に行くことによってでもなんかハッピーエンドになっていくのに対してさ、なんか、うん、ボディビルダーはむしろこうそこに行きかけるけど踏みとどまるってさ、
うん、
なんかその素に戻ることによってさ、 なんか自分の弱さとかダメなところを受け入れるみたいな終わり方をするっていうのがなんかすごい対照的で、なんかどっちも好きなんだけどね。多分今年ベスト作るときにボディビルダーとサブスタンスは入るな俺は。
うん、ボディビルでもなんだろう、やっぱそこのなんだかある意味でのなんだろう自己啓発的ではあるわけ、ボディビルダーって、なんかあでも確かにここのなんか自分を認めるという要素もボディビルのうちだったよな。別にボディビルの何を知ってるわけでもないんだけどさ、なんか一周回ってボディビルだねみたいななるっていうか、
そう、ね、
そこはいい、
うんうんうん、それは
分かる、己に打ち勝つみたいな、なんか、
うんうんうん、己に打ち勝つ感はありましたね、
うんうん、難しいですね、なんか 自己を愛することと自己を罰することのバランスっていうか、
あ、でもなんかその人種差別みたいなことで言うとさ、主人公がランニングしてる時にさ、なんかパトカーが横通ってくっていうのはさ、
そこで、
あれはなんかでも明確にそうだったよね。なんかその黒人だからこそパトカーに 横付きされるっていうかさ、なんかだからその
なんか普通にさプワーってなったけどさ、なんかこう結局見逃されるのはさ、あれなのにちゃんとあの普通に筋トレしてるだけって分かったからってことなのかな。それともなんかなんだろう、
普通
にアメリカ系だってなんか黒人系だけであんぐらい牽制はするもんなの、
嫌がらせみたいな感じなんじゃない。なんかもしかするとその父親がブチギレたみたいなことが主人公が怒り溜めてるみたいなこともさ、直接は描写されないけど、そういう要素もあるのかもしんないよね、
うんうん、そうね、真っ当な怒りっていうか、
うんうん、でなんかもしかしたらだけどさ、ああまあでもなんか その感じなんか なんとなくしたな。であと主人公が住んでるところが貧しいっていうのはさ、例えばその飯の話をするときにさ、その俺が住んでる町のスーパーはジャンクフードしか売ってないから、そのちゃんと体を鍛えるための飯をあ食料を買い込むためには10キロ離れた町のスーパーまで行くしかないんだっていうさ、やっぱそれはすごいなんか主人公が暮らしてる地域っていうのはさ、やっぱこう スラムじゃないけどさ、スラムまでは行かないだろうけど、やっぱその10キロ先には豊かな地域があってさ、そこに比べるとやっぱ貧しいエリアだってことでは多分あるよね、
うん
うん、
貧困ってやっぱなんか肥満と近いですからね、なんか栄養の偏りっていうか、
うん、だからそれで言うとやっぱさ、主人公が体を鍛えるっていうのはさ、その貧困から抜け出すってことでも多分あったんだろうしさ、
うん、
なんかだからある種すごい自分の生まれたあらゆる境遇、貧困であり人種でありその父親の暴力てかその精神疾患であり父親でありみたいなところを抜け出すための手段として筋トレがあったけど、なんかむしろ自分自身をそこで受け止める方向に向かっていくみたいな、やっぱでも非常にヒップホップ的な映画ですね、
うん、ヒップホップを一切使わずに
メタルだけど、
うん、
いやだマジでメタル、なんかあの感じの主人公がメタル聴いてるのマジで怖かったな、なんか
ね、なんかいるんだなって思ったもんね、なんか。
しかもなんかボディービルダーが聴く音楽って感じでもないじゃん、メタルって。
そうね、うん、ボディービルダーって何聴くの、ハードロック。
ああ、ハードロ
ック。舐めてるのはなんかハードロックっぽい
さ。ガンズとかさ。
ああ、
ACDC とかさ、
うん。
そういうイメージ。
そうだね。
うん、ね、
でもなんかあの、審査員の家の、何ステレオでかかってたのはパティ・スミスの「ビコーズ・ザ・ナイト」だったけど、なぜあの選曲なんだろうってのはちょっとよく分かんなかったけど、なんか意味あるのかな、映画的には。
うん、あとやっぱさ、やっぱホラーで女の人って描く時ってやっぱ髪の毛が長いとかさ、
はいはいはい、
なんかそういう感じになるけどさ、やっぱすっごい筋肉あるってやっぱ男性をホラー的に描くっていう意味ではなんか一個手法かもね、うん、なんかやっぱ怖かったもん筋肉、
うん、
あの量はいやーすごいっすねマジで、
うん、この人もだってあれだよね、でもなんかねその、トークショーで聞いたのは、なんかやっぱりプロから見ると、なんかこのボディービルダーの筋肉では若干ないらしい。
あ、そうなんだ。どういうこと、うん、
いや、なんかちょっと詳しく忘れたけど、うん、なんか、やっぱりなんかの役者さんがそれっぽく作ってる感じですね、みたいな、ちょっと言ってたけど。
へぇ、でもすごいよね。
うん。 うん、でも完全になんかボディービルダーにしか見えないから、
うん、
うん、
違うんだね、
うん、
なんか俺シネマトで見たんだけどさ、なんかステッカーもらって、
え、いいの、
あの、うん、こうこうやって筋肉グーってやってる、
うん、あれ欲しいの、
全身だったけどさ、
うん、
あ、なんかやっぱ筋肉すげえなって感じしたもん、なんか、
うん、
うん、ダメなんだね、なんかダメっていうか、ね、ちょっと違うんだね、
うん、てか普通になんかそのなんだろう、ポスターとか見ただけだと普通になんかもっとペイン&ゲインみたいなさ、ああいうなんかある種バカマッチョ映画なのかなってさ勝手に思ってたけどさ、全然そんなことはないっていうか、なんか
これ見るとペイン&ゲインってすごい牧歌的な映画だよね、
そうね、これに比べるとね、
うん、ね、なんかでもそれはなんかでもさ、でも実はなんか撮ってるものは近かったりもする感じはしてさ、
うん、
なんかやっぱボディービルダーも全然撮り方によってはコメディにできる話だけど、やっぱり本当に、うんうん、ね、やっぱ主人公の側によって作るとこうこんなに辛くなるっていうかさ、
うん、確か、
でもなんかあんまジョーカー好きじゃなかったけどボディービルダーが好きだったのはやっぱラストが良かったのもいいけどさ、まあ、筋肉をずっと見ることの楽しさってのもあった気がするな、なんか、うん、楽しさっていうかめちゃくちゃ緊張感あったんだけど、だそれとジョーカーってあんま緊張感はないんだよね、嫌だなとは思うんだけど、
確かにな
んかやっぱそボディービルダーはいつこいつが暴れ出すんだろうって怖さが常にあったからね、
うん、
あのみかんポンポン投げてるシーンとかしんどかったな、
あのスーパーだ、
スーパーで陳列するときにさ、
あれおばちゃんに見られてギュッてやると
そうで、なのでクンニのさ、
うん、
ああハンドサインするみたいなさ
ひで
え、やばいよね、うん、そう、なんか怒ってする嫌がらせみたいなのがさ、
うん、
決して頭がいいわけじゃないからさ、
うん、
なんか知ってるこう挑発の仕方がすごいちょっと子供っぽいんだよね、
はい、あのだからそれこそね、あのダイナーでさ、うん、周りのやつにさ「チビハゲ」とか言ってさ、
うん、なんか子供っぽい、最後、
うんうん、最後「ニガ」っつってなんか自分のこと言ってさ、うん、出ていくとことかさ、あそこで本当にきつかったよ
ね、でもなんかやっぱその言ってることがアホっぽいからこそ逆にそのさあの怒りって感じで来るとさ、やっぱ感情だけが直で来る感じがしてしんどいよね、なんかね、
うん、う
ん、
そう、
そう、
いやでも本当になんか結構なんかこんななんかそのここまで容赦なくしなくていいのではってなんかそういうあのくらい思っちゃって、なんかあの変なんか本当に現実のエグい、現実ともちょっと違うんだけど、なんか本当にエグい映像の連発みたいなの見せられてる気持ちになって、
あの
なんかもう平山夢明の小説とか読んでる時にさ、なんかここまでひどいね、なんかあれ描かなくていいじゃないかってたまに思うことなんだけど、なんか結構それに近い、なんかこんな家族ひどい目に遭わなくていいじゃんみたいな、なんか
あと気まずい状況を結構たくさん見せられるっていうのはあるよね、だから、
うんうん
うん、いやーでもな、ほんとダイナーきつかったな、
うん、
うん、そうだ飲むなっつってさ、
やっぱなんかジョーカーとかに足りなかった、まあジョーカーと比較するものではないと思うけどさ、なんかところとかってやっぱなんかこういうなんだろう、囚人監視の中でのなんだろう、自分の身の扱いが分かんなくなって、
うん、
周りもどんどん気まずくなっていくっていうところがやっぱ足りなかった。俺ジョーカーで一番好きなシーンって、うん、あの前半の方でさ、あのコメディのショーをさ、あのアーサーが見に行った時になんか周りの人とさ全然違うタイミングで笑ってさ、
あ
でなんか周りなんかこの周りをこうちょっとキョロキョロしながらさ、うん、自分も変に笑って見せるシーン、
うん、
あそこが一番好きだったの、
うん、
あなんかバスでなんかさ、あの子供にさなんかこうあのなんだっけな、子供に笑っちゃってなんか私は障害で笑ってしまいますってカードを渡すってことがなくて、
あ
とやっぱあそこら辺がやっぱなんか本当になんか容赦なくていいなって思ってたから、結構そこら辺をじっくり見せてくれたのがボディービルダーだったっていうのがちょっとあった。あとやっぱなんかその ショーでちゃんと本当にひどい目にあって、あ、これがなんかこう公のものとしてなんかちゃんとした晴れの舞台でこの気まずさをみんなで体験してしまってるし、それが記録としての記録や映像として残ってるんだ今やだっていうのをしっかり見せてくれたっていうのが、やっぱりそのここはやっぱなんかそのサブスタンスであったなんかこうある種もう阿鼻叫喚になっちゃうから、ここまで来たらもう世界がどうなろうとなんか関係ないよねみたいな、なんかそこまで行かないでここの後始末がこの後に残ってるんだよって、なんか後始末って言わないか、なんかこうあの惨めさの記録が後で自分でちゃんと見る羽目になるっていうところをちゃんとやってくれたのが本当に素晴らしかったよ。
なんかサブスタンスも、でも結局今作もなんかそのめちゃくちゃな自分も含めてなんか受け入れるみたいなところは似てるよね、なんかね、
うん
うん、結末は割と似てる気はするな、なんか、
うん
うん、
そう、サブスタンス俺なんかあの一回さ最後のあの年末の大晦日ショーのさ前に家に帰る直前に爪とかがどんどん剥がれちゃって
る
のがあったし、 あそこをねなんかね倍10倍ぐらいの量見たかったんだよね、なんか、うん、
モンストラエリザベス2でしょ、
そう、そうモンストラエリザベス2の一個前とあそこのなんか2の段階でどんどん体が崩壊していくところをもうちょっと見たかったな。
なるほどね、
ましたね、
だからでもやっぱ今回やっぱ ボディホラーには絶対行かない話だからさ、
うん、確かに、
いやでもね、なんかさあそのボックスよくなんかその肉体改造みたいなそのボクサーの体型にするとかそういうの聞くけどさ、ボディービルダーに近い筋肉なんとかつけようとするって結構すごいよね、なんかね、
うん、
そんじょそこらの簡単なパンプアップじゃないよね、
そうね、
うん、
ボディービルダーしかもなんかそのなんだろう年数がやっぱ短いらしいのよ、その20歳から40歳今わかんないけど、うん、なんか限られた年数に見せる筋肉として輝くためだけにやってるみたいなさ、
は
あ
は
あ、なぜその時間のためだけにこれをっていう、なんかそこもやっぱちょっと常人ならざる感じがあるよ、
うん、まあ、絶対体には悪いよね、
うん、なのかな、
だってやっぱさあ心臓とかに負担かかりそうじゃん、
はいはい、
あらゆるスポーツが割とその側面はあるっちゃあると思うんだけど、
うん、
うん、ね
ステロイド打たなくても悪いのかな体に、
どうなんだろうね、
うん、
食事制限とかどうなんだろう、なんかその
うん
体を作るための筋トレではあるわけじゃん。
はいはい。
でもなんか、あ、でもしっかりした睡眠をとってみたいなこと言ってたしな、体にいいのかな。
だらだら生きるよりはいいんじゃないの。
あ、まあそれはそうだね。でもなんか、すごい筋トレとかしてる自分が好きだからやってんだけどさ、
うん、
なんかその。筋トレをしてなんかこうモテるとかさ、なんかこう正しい体に自分をせねばみたいな感じっていうのは結構それはそれでしんどいよね、なんかね、風潮としてはね、うん、ってのはちょっと思ったりするけどね、うん、
あんまりなんか日本人でなんかボディービルの方向に行くルートってなんか意外に少ないよね、まあ、最近はなんかそのさジムがめちゃくちゃできてきて、もう筋肉寄りじゃない人もだんだんジムに取り込まれていくようになったりしたから、
はいはいはい、
うちは広いのかもしれないけど、
でもなんか音楽ジャンル的にさ、
うん、
なんかヒップホップ割と体鍛えることに照らいないかもしれんな、うん、なんか照らいがないというか鍛えがちな気もするな、なんかすごいスラックっていうラッパーがすごい好きなんですけど、ファイブラックってラッパーはすごい好きなんだけど、インスタフォローしてるんですよ、
うん、
なんか結構毎日ねなんか筋トレの動画を上げてて、なんか嫌じゃないんだけど、なんかあっ、そう感じかみたいな、
え、俺もやんなきゃってなるってこと、
いや、なんかま、筋トレの動画とか、まあでも、あれは自分のために上げてんのか。
うん。てかやっぱ、なんかこの、なんだろう、人から見られてるからできるみたいな。俺もさ、さっきあの、はいはい、何、あの、ぶら下がり棒とかさ、
うんうんうん、
見せたけど、これもなんか俺、家に人が遊びに来るとやるのよ、逆に。 あえてちょっと今やっていい、うん、やっぱなんかその承認欲求となんか、うん、あこいつこんなことやってんだってビビらせたい気持ちがあるから、うん、ちょっと見ててってなんかその一人でいる時ってさちょっと降らない眠いしもうこのまま寝ちゃうかってなんかサボったりとかめちゃくちゃするんだけど、うん、なんか人が来てるとこいつは家でこんなとんでもないことをやってるのかなんか思われたいからあのコロコロローラーとかも俺得意だから、うん、人が来ると見せるようにやってる
初めて聞いたそういう人
え本当に、
うん、
えみんな割とでもどうなんだろうそれこそね筋トレとかボディービルやってる人ってそこはあるんじゃない正直
鍛えたものを見せるみたいなのあるかもしれないけどそのやってるところ見せるあんまないんじゃない
あ本当に、うん、俺全然見てほしいわ
本当
見ててほしいの
楽しくないじゃんなんかそのいや筋トレしてる姿が楽しいことってあんまないじゃんなんか
まあね
反復
運動、まあ、でも俺はほらあの1分とかで終わるからさ
ああなるほどね
俺がよく家に来た人にやらせるのは腹筋ローラーあるからあこれやってみなよってみんなこうなんかああバターンってなっちゃうっつって、うん、あ俺はこんぐらいできるけどなじゃあこう足でなんかつま先立ちって言わないかなんかこう膝立ちじゃないやつでこうなんかやったりしてうわーみたいななんか見せてなんか越にも入れるしあの筋肉もつくっていう一石二鳥だねっていうのよくやってる
なんだそれ
やっぱなんか基本承認欲求ってセットじゃないですかなんか俺はそうなの
筋トレと
筋トレもそうだしなんかいやまあありとあらゆることなんかほら読んだ本インスタに上げたいとかさ
あ
なんか見た映画インスタに上げたいとか
あね
なんか持ってるやつインスタに上げたいとか
ああね
と結構同じ
筋トレだからその別に筋肉を見せたいみたいな承認欲求があるのも分からないではないけどさなんか、うん、鍛えたものを見せたいなら分かんの、うん、なんかその家庭を、まあでもあれか、なんかそれすることによって毎日できるからってことか。
のもあるし、うん、あの、鍛えてるとこ、いや、鍛えてるとこ見せたいけどな、なんだろう、なんだろう、うん。いや、多分、いや、見てたら、見てる向こうは飽きてるのは分かるんですよ、こんな面白くないってことは。
うん、
でもやっぱなんか、ね、見せ、まあ、こうね。俺なんか多分、うん、あの、足が速いイコールかっこいいっていうのが多分抜けてないんですよ、まだ。
いやー、それだってもう、小学校でしか通用しないやつじゃないですか、
うん、俺だってなんならあの足が速い方がかっこいいと思ってるし、
うん、
なんならあの女の人の好みとかでも足が速いってちょっと割と入るかもしれない
高橋直子
ああ高橋直子あれはでも持久走じゃん
持久走か
短距離かな
すいません僕あんま陸上選手知らないわマジで高橋直子ぐらいしか知らないわマジで
いや俺別に陸上選手で好きな人がいるとか全然ないんだけど、
ああはいはい、
なんかこう、もっとなんか根源的な意味で、
うん、
足が速いとなんか、ああ、いいな、みたいな。
ああ、なるほどね。
速い。速
いって。速いって。ああ。
なんか昔、すんげえ昔、なんか心理テストであなたの好みをなんか当てるっていうか、なんかこう、うん、みたいな心理テストあった時に、なんか俺割と足が速いって出たんだよ。
マジか。
タイプみたいな。
すごいね、
確かにこう言われるとそうかもみたいな
へえ
自分でも自分の好みのタイプとか
足が速い
うん、
うーん
だその足が速いの中には何かこの無茶な筋トレに耐えうる体みたいな何かこうそれもあるのかも
ああなるほどね、
うん、
でも何か
それも筋肉ついてる方がかっこいいとかよりは何、うん、かこう何かもうちょっと何かさお前狂ってるなみたいなこんなことできんのみたいなそういう感動に近いのかも
ああなるほどねでもなんか最近あまあいいや
なんだなんだ
いやちょっと筋肉ついてる人素敵だなっていうのがなんとなく思うようになってきた
ああ、うん、女性であ
そうそうそうそう
ああまあそうなんじゃないか
はいっていういやだからなんだって話なんだけどマジで
愛は捨てられるのかそういう効果
いやそういうわけじゃないなんかあそこまでがっつりついてるとまたちょっとちゃうんだけど
うん、愛はストレイルまだ見てないんだよな、ね、見なきゃあれ A24 年だよ確か
ああなんかつまんなくなかったけどすげえ良かったかっていうとそうでもない感じ俺
うん、うん、
なんか予告で期待しすぎた感はありましたね
なるほど
うんそう
まあそんな感じですか
そんな感じですかねでもボディービルダーは今年見入れてよかったなって感じだな本当に、うん、
いや本当に俺なんかその単館系の別に見てもこんな映画かなって勝手に思ってたから、
うん、
結構なんか 公開ギリギリで、あ、これ見なきゃよかったって見たんだけど、いや、これは本当に良かった。
いや、なんか、ね、なんかあの、割と今年最後の大当たりって感じでしたね、私はね。
うん。
あの、見てない人は見た方がいいボディビルダー。てか、でも年末休みもやってるでしょ？
うん。てか、普通になんかその、ヒットしてると思うから。
うん。
え、だってさ、あれ、初日ってだってあれでしょ？あの、シネマートが埋まったってことでしょ？
でも俺行った時さ、初日の回の半分がさ、スクリーン2だったからさ。
あ、そうなんだ。
そりゃ埋まるよね。俺もギリギリ、俺見た時は満席だったもん。まあ、スクリーン2だからだけどさ。
スクリーン2だったな、これ。
うん。
逆に1何振る
の？いや、1で多分朝と昼の回かけて、夕方、夜の回をスクリーン2みたいな感じの割り振りにしてたんだよね。まあ、でも、あの、スクリーン2で見たい映画なの、だなっても思った。なんかあの、ちょっとこう、
まあ、ある意味、
うん。アングラ感っていうかさ。
はいはいはい。
うん、
シネマートスクリーン2で見て、これはスクリーン2やなって思った映画ってやっぱあれだわ。アントラム見たら死ぬ映画だ
な。ああ。で、マジさ、なんかシネマートってほんとそういう映画ばっかっていうかさ、なんか、マジでハードコアチョコレートの T シャツ売ってる感じっていうかさ、
うん、
そういう映画ばっかだよね。
うん。
なんかね。
なんだっけ、前なんかさ、あの、シネマートのスクリーン2で見たら傑作だった。あれだ、ロングレックスだ。
ああ、そう、ロングレックスね。
ロングレックスね、あれシネマートやってれば面白かったのにっていう。
いや、シェルビーオークスも割とその枠だよね、なんか。
確かに、シェルビーオークス、うん、シネマートのスクリーン2で見たら。てか、あれだね、あの、何、あの、ヤギ系の悪魔が出てくる映画全部シネマートのスクリーン2でやると、それなりに成り立つっていうのはあるかも、ね。アントラムしかり。
でもさ、シネマカリテがなくなったらさ、なんかやっぱ、
うん、
よりシネマートに集中しない、そういうの。新宿で、ってことで限って
言えば。まあ、確かに、そうね。やっぱ確かになんかそう、ああいうなんか、欧米のなんか、B 級 C 級映画って、
うんうん
うん、武蔵野鑑定より借りてだよね。
うん。
うん。
そう。
他にある？だってケイズシネマはそんな用がかかんないし。
ケイズシネマも特殊だよね、なんか。
うん。あれなんかむしろちょっと自主映画の日本映画とかって、
うんうんうん、実はなんかちょっとベーラとかに近いような立ち位置の気がする。
わかる。
うん。ですね、
あと何？キノシネマか。
キノシネマは、まあ。
めっちゃ名前が変わる映画館、
うん。おしゃれ、おしゃれですね。
うん。
キノシネマ。なぜかトイレがポパイっていうね。
あ、そうなんだ。
うん。キノシネマはそうですね。まあ、立川のキノシネマの方がよく行くんだよね。
はいはいはい。
キノシネマで言うと。
あれ、キノシネマって新宿ってあれだよね。シネマートの下
の。あ、シネマートのそうそう、ビルビル。うん。うんそんな感じですか。
そんな感じですか。はい。
はい、
いや俺なんかさ年末見るものいっぱいあるってなんか言ってたけどなんかそんなもう見るものなくなっちゃったんだよね。
嘘。あでもねこの間それこそボディービルダー見に行った時にあのシネマートの予告でかかって見に行こうと思ったダーティーハンターって映画めっちゃ面白そうでした。1月2日から公開のやつ。
4月2日に映画やんの？
なんか、なんかね、ジャック・ケッチャムの小説みたいな感じだったね。なんかあの、
はいはい、
ベトナム帰還兵の3人組が、なんかその、
うん、
アメリカで、なんかこうアメリカに帰ってきてて、で、なんかその、
うん、
田舎町のハイウェイ沿いで見つけた、なんかその、カルチャー系のカップルをさらって、
うん、
嫌がらせをする。みたいな。で、なんか。
結局74年か。
で、なんか人間狩りみたいな感じになるらしい。
あの、アメリカンニューシネマから流れてた嫌な、
あ、そうそうそうそう。
映画のあれね。
みたいですよ。
おこれか、ニューヨーク、ニューヨーク1979ってなんだっけ？
え？
あの、ニューヨークの。
ニューヨーク？
あれなんだっけあの、70年代の映画今最上映されてるやつ。
あ、ジャグラ
ー？あ、そう、ジャグラー。
ああ、ジャグラーめっちゃいいっすよ。
なんかね、こっちはね、ジャグラーがね、なかなか時間が合わんって。
まあ、あとなんか、前見て、殺し屋のプロットって映画がね、面白そうなんで、ちょっとそれ行こうかなと思ったんですよ。 あのアルツハイマーになっちゃった殺し屋のやつね。
はいはいはいはい、うん、あとあれ見たいんだよね、あの伊藤詩織さんのドキュメンタリー。
ああ、なんだっけ、
ブラックボックスダイアリーか。
はいはいはい、
あれ、ね、ほぼ逆輸入みたいな感じでしょ。
ん、
ほぼ 逆輸入みたいな感じでしょ。日本で公開があんまできなくてみたいな。
でなんかあのあのそこで使われた音声みたいなのがさ、
はいはいはい、
ね、
あのなんか権利的には侵害してるからなんか足止めされそうみたいな、なんかあったよ。
なんか町山さんのラジオで聞いたわ。
あ、そうなんだ、それまだ聞いてない。
あの、結構だいぶ前の時だから、それこそ逆に日本で上映されないんですよこの映画っていう話で、
はいはい、
結構前にしてたその話を。
今んとこ品川、キージョイプリンス品川でしかやってないの。
キージョイプリンス品川でやるんだ、逆に。
ね。キージョイ系列って ね、できるんだね。なんかもっとさ、なんか、なんだっけ、あの、ジャック&ベティだけとかならわかるけど。
ああ。とかほら、それこそ、ポレポレとかさ。
はいはいはい、うん、確かに。あ、でも明日 ?26 日から1日3回上映になってる。
へえ。
品川か、行くのめんどくせえな。公開拡大されねえから。
なんかすごい変わった時期にやるね、なんかね。
うん。
まあでもそんなかな。でも、私は1日1回ぐらい行けば、1本ぐらいのペースで行けば、なんか年末休みすることないなにはならなそうですね。
うん。確かに。まああとは瀬田松竹とかに行くか。
さて、ヤンヤン、ヤンヤンですよ、ヤンヤン。
ああ、ヤンヤンね。
ヤンヤン 4K。
ヤンヤン俺なんか、昔なんかビデオ借りて見たんだけど、なんか一ミリも覚えてないんだよね。こんなにみんな好きな映画なの。
いや、ヤンヤンいいっすよ。マジで。
ちゃんと見なきゃなって思って。
うん。
あ、ヤンヤン結構いろんなところでやってんだね。
あ、マジで？
シネマズプレミアム新宿か、高いと
思う。ああ、それはちょっとやだな。あとちょっといよいよ私あの坂下雄一郎の君の顔では泣けないとかは見に行こうかなと思ってますね。
え、あれってまだやってんの？
やってるやってる。1日1回ぐらいだけど、シネマロソでやってますよ、シネマロソで。
ああ、
そんな感じですかね。
はい、
まあ、ちょっとまたなんか年末年始見たのあれば何かまたちょっとやりましょう、
はい、あと普通になんかネットフリーオリジナルとかなんかあるかもしれないし。
そうね、
俺あれとかまだ見てないんだけど、なんかね、ハウスオブダイナマイトとか。
あ、ハウスオブダイナマイト面白かったよ。
うん、でしょ、そうか、見なきゃ。
え、竹木さん、ストレンジャーシングス最終シーズンって見るんすか？
いや、俺ね、1話目だけ流し見したけどね、うん、なんかあんま、なんかあんま覚えてねえし、なんか、
そうなんだ
よ
な。
そんなのある
し。そうなんだよな。
なんか本当のなんか、リスペクトのない流し見はするかもしれない、ひょっとしたら。
あ
レゴとか作ってる横でとかね。
わかる。なんか、最初のね、シーズン1の時はすごい楽しみでしたね。まあそんなもんですわ。
はい。
はい。じゃあまあまたまた。
またまた。
はい。お疲れ様です。